ショッカー大野の秘密基地へようこそ。暖かくなりました。
おお、そうですね。
ね、
はい。
え、どうした、どうしてい
や、もうなんか、いや、なんでもないんです
けど、春だからね。
そうそう、春は変な人が多いから、う
ん、
私も変な人だと思ってます。
あ、そうかそうか、陽気がいいとね。
そうそう、
ついつい、ね、陽気にな
っちゃった
ね。うん、そうだ、陽気だよな、まあ、陽気な時にはね、陽気がいい時はね、うん、イベントをやるんだよ。
あ、そうですよ ね
ってなことでね、うん、前回は、はい、公開録音を、
そうです、新潟に行ってきましたね。
行ってまいりましたね、もじょさんと、
はい、石田陽子さんと、
石田陽子ちゃんに来ていただきましてね、はい、まあ、ライブの方もね、とても盛り上がりまして、はい、アニソンライブプラスワンということで、前回がシャープワンでございましたんで、
はい、
シャープツー、シャープスリーと続けていきたいなと、 ね、そんな話をガタケットのね、スタッフの方たちともしましたけども、はい、感想も来てるようですね。
そうですね、いくつか来ているので紹介します。
はい、お願いします。
まずラジオネーム暴走マッスルさんからです。
はい、
狩猟様、レイナちゃん、ガタケット103公開録音、そしてアニソンライブお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
とても楽しい時間をありがとうございました。まさか新潟で狩猟様やレイナちゃんを見ることができるなんて感激でした。
ああ、ね、僕らはどこでも行きますよ、もう。
そして
来るなと言われない限りは。
はい。マック2さんからは、マスターレイナさん、いい、さてさて、
あれ、すごいな、第3の第2の戦闘員がいる。
3月22日の新潟ガタケットで行われた、はい、お嬢さんと石田陽子さんを招いての公開録音アニソンライブプラスワン、お疲れ様でした。
お疲れ様です。
関東から足を運ばせていただき参加させていただきましたが、雨風に見舞われて、まさに一切ごまかしのなし、秘密でない秘密基地公開録音も、
そうだね、秘密基地でもなんでもなかったね、あれね、
はい、その後のテンション爆発なアニソンライブも、もうやられたの連続でした。
はいはい。今日戦闘員が多いね。
いっぱいいますね。当日は秘書のレイナさんの天性の雨女ぶりが発揮して、雨が降る中でのイベントとなりましたが、
そうか、お前のせいだったのか、雨は。
はい、うん、そうです、ごめんね。
はいはい。
逆に雨に打たれて野外ライブってテンションが上がるので、うん、もう終盤は雨なんか全く気にならないくらい激アツなテンションになっていました。
お
ある意味では、あの雨も演出の一つになっていたかもしれませんね。楽しくて仕方なかったです。
はい。
非常に思い出に残る素敵な新潟でのイベントでした。うん、また、こうして出張ライブや公開録音ができるといいですね。その時はもちろん追いかけていきたいと思います。
ああ、いいですね。ありがとうございます。本当ね、東京からも退去してね、
はい、
軍団の皆さんが来ていただいて。
そうですね、いっぱい来てくださいました。
はい。まあ、こういうイベントはやっぱ楽しいですよ。うん、でまさに今季節はね、いい陽気でということでございました、ね、ゴールデンウィークということでございまして、
はい、
まあ私もねイベント三昧でございまして、
そうですよ ね、
4月29日は、ね、
う
ん、スーパーロボットスピリッツ、
ね、
東京公演ね、ゼップ東京で行いまして、
はい、
5月5日子供の日が大阪ナンバーハッチで、
うん、大阪で、
ね、はい、こちらもねスーパーロボットスピリッツ大阪公演でございますけれども、はい、他にはね、まあ、ゴールデンはあと空いた日はだいたい真剣ジャーだの仮面ライダーディケードと、
ね、
どっかで戦ってかな、日に焼けながらって感じでしょうかね。ね、その他にもですね、まあ、5月になりますとね、
はい、
結構やっぱ陽気の成果というか、
うん、
イベントがどんどん増えてきまして、
お、
ね、来たる5月12日、
はい、
これ平日なんですね、火曜日なんですけれども、なんとサイボーグ009、
お、
ね、
今年2009年だから
2009年だから、そう、1000年に一度の009イヤーなんですけども、
はい、
でこのサイボーグ009の、009こと島村城というね、
はい、
ね、まあ、平身前とは言わないなこれな、009そのものだね、はい、島村城の誕生日はですね5月の16日なんですよ。
お
う、うん、でなもんでその誕生日をみんなで祝おうじゃないかということで、
はい、
5月の12日に島村城のバースデーイベントっていうのをやるのね、
はい、へえ、う
ん、それでねゲストが森克爾さん、
はい、
井上和彦さん、
は
い、桜井貴
博
さん、いわゆるテレビシリーズの歴代の島村城が一気に揃うと、
はい、大変、
うん、勢ぞろいイベントですよ、
大変、
うん、それでさらには成田健さんに来てもらって、009の歌を歌ってもらおうじゃないかと、
大変、
うん、で司会は私ショッカー大野がやるんですよ。
おお、マスターが、
ええ、はい、でもってね東映ビデオさんからそういう話があって、で主題歌をぜひ成田健さんに歌ってもらいたいんだけどもっていう話があったんで、それ一曲じゃなんかもったいないんじゃねえのっつって、やっぱり旧作のね赤いマフラーとか聴きてえじゃんとか言って、はい、でもそういう歌ってる人ってね今もうそういう当時の方たちっていうのは、
はい、
今ね大学教授とかそういう偉いさんになってるわけですよ。当時マイスタージンガーとかねボーカルショップなんていうのはそういう音大の方たちがやってらしたから、で去年ねそれこそ NHK の、テレビ主題歌大全集っていうのにその方たちが、ね、出てこられたんですよ。 もう本当にいいおじいちゃんって感じだったんですけど、赤いマフラーみたいな感じでさ、歌ってたんだけど、はい、でもまさかその方たちをお呼びするわけにいかないから、うん、でもやっぱりグループコーラスでね、なんかそういうの歌ってほしいな、じゃあいるじゃないか我が身内に、
グループコーラス、
そうですよ、我が身内のザ・カインズに来ていただいて、
ね、
009の歌とかですね、エンディングなんかも歌ってもらおうかなと、それにね、成田健さんの他がために入ればさ、はい、結構なんかゴージャスなミニライブになるじゃない、うんうん、ゴージャスなミニライブってのはおかしいけども、まあそんな感じでそこに声優さんもキーの、アニメさん、アニメ歌手の方もキーのみたいな感じだね。それがちょっと5月12日はなんかドーッと盛り上がりね、
はい、
さらにですね5月の24日、
はい、
昨年の3月でしたかね、串田明さんともじょさんをお招きしてやってね、非常にこう盛り上がりました、
はい、
アニメ&戦隊ね、ジョイントライブというんで、川崎にございますエスパ川崎というイトーヨーカ堂なんですけども、
はい、
こちらの、ね、第2弾が
お、
5月の24日日曜日に決まりまして、またもじょさんとさらに今回は、MIQ ミクさんでございます、ね、
わすごい、
だダンバインとかエルガイムとか、はい、スーパーロボットゲームを聞けるんじゃないかと夢のタッグでございますね。いつもあのミクさんがスーパーロボットスピリッツ、モジョさんがスーパーヒーロースピリッツみたいな感じなんで、はい、なかなか一緒のねなんかツーショットみたいなのってちょっと 見られないんでね、これはちょっと美味しいライブなんではないかなと思っておりますね、
はい、
まあ続々とこんなライブが ありまして、まあ5月6月とこうねいろんなイベントがあるんではないかと思うわけでございます、はい、でまあイベントといえばやはりまあ今回のこの番組のイベントは、
うん、
ね、先ほどからですねもう、あ、来た、
出た、
なんか怪しいやつがいっぱいいるけど一人ね、そんな怪しいゲストが、
怪しいゲスト、
もう怪しいゲストが呼んどいた怪しいは失礼だよね早速お呼びしたいと思います。本日のゲスト高木渡さんです。
高木渡です。
おかしい、
戻らないやつ、
あよし、
高木渡です、どうも、
あどうもよろしくお願いします。いらっしゃいませ。
いやありがとうございます、呼んでいただいて、
とんでもないです。
いや
ようこそおいでくださいましてですね、
お母さん忙しいですね、イベント三昧、
いやあの季節労働者なんでね陽気がいい時なんです、本当にあの
暖かくなると忙しい、
そうそう、つくしみたいなもんだよねでも春になると暖かくなって出てくるみたいな ね早速なんですけど渡さんね、はいはいはい、今日はメールがたくさん来ておりまして、ちょっとどんどんとご紹介してきた お便りでございますけれども、ね、こちら、初めてお便り書きます、
はい
ね、地元に引っ越してきて、新しいお家で初めてテレビがついた時に始まったのがガンダム X でした。
お、
学校でもまだ友達がいなくてつまんないなって思ってつけたんです。ちょうど第1話で、ね、アバンからオープニングの始まり方があまりにもかっこよかったので急いでビデオも撮りました。
お
さらにそこに出てきたガロードに一目惚れ。
お
フリーデンの館内で、ティファを、見つけて慌てる姿が最高に可愛くて大好きになりました。それから毎週ガンダム X を見るのが楽しみで楽しみで、渡さんが出演している作品を見つけて見たり聞いたりするのが楽しくて楽しくて、過去も遡ってたくさん聞かせていただきました。そうこうしているうちに友達もできて学校も楽しくなりました。辛い時、嫌なことがあった時、渡さんの声や歌を聞いて元気が出ました。
あら、
舞台やイベントにも行って一人で行動する勇気ももらえました。ありがとうございます。これからもずっとずっと渡さんは私の勇気ですというですね。
いや嬉しい、
こちら川崎にお住まいの貝原玲奈さんからいただ
き
ました。
おいおいなんだこれ、
本人を前にしたら絶対外国喋れないと思って前もってメールを書こうと思ったんですよ。
うん、
でそして送りました
おかしい今の、おびっくりだよ、サプライズだよ
一緒
目の前にいるじゃないですか。
そうですよ、
自分で言えよって話なんですけど、
一応オープニングできっと直接お会いすると言いたいことが分からなくなってしまうかもしれないので
いやーでもね、そうだったの、
はい、そうでした、
嬉しいですよね。
本当に今日渡ちゃんに来ていただいたのは満を持して、もうね貝原玲奈にもう夢を見させてあげたい、
いやいや
夢を叶えてあげたいと思って
ですね、はい、もう失敗したね、はい、本物見ちゃってね、
そんなことない
もうアニメのままでよかったのにね
そうだったのか、そんなことない、そんなことない、
でもね、うん、僕やっぱり一番こういうのをあの、はい、言ってくださるのが一番嬉しいですね。
あ、本当に、
うん、やっぱり勇気をもらいましたとか ね、
そうですよね、
元気をもらいましたとか
いうのが、はいはいはいはい、
一番嬉しい、
ね、本当にだから引っ越してきてまだねお友達もいなくてどう、ね、どうしようかって時にたまたまつけたテレビが、はい、ね、ガンダムペケで、ペケじゃねえ、X で、ね、そうほんでこのあれですよ、うん、ガロードに、
そうですよ、もううわなんて可愛いんだと思って、
可愛いんだ、
なんかティファを見つけて、
うん、あ、はいはい、そうだ
けどね、うわなん君助けに来たんだ、うわ何言ってんだ俺って言ってる、うん、渡さんがすごい良くてですね、その後も何でも全部良くなりました。
あら、
あ、はい、もう許しちゃんだ、
もう全部全部ありです、
今日はもうこれだけでいいわ俺
ということで、本日のゲスト高木渡さんでございました。
どうもありがとうございました。
早いよ誰が 誰が最短記録を作れってそうだよね、聞きたいこといっぱいあるよね。だからそんな今日は貝原玲奈ちゃんの夢を叶えてね、本当に公開録音頑張ったから、ね、ご褒美スペシャルということで、ね、今日はもう渡辺さんの
公開録音ね、
ありがとうございます。
新潟、
新潟行ってきましたよ、ね、
ちょうど暖かくなってきた頃に、
はい、いやあの時はねとっても寒かったかな、
極寒の地でした、
まだまだ、
ね、
雨降っちゃったんで、
雨が降らなければね結構暖かくてね、だから前日僕ら行ったんですけど、前乗りってやつでね、でリハやった時はねポカポカ陽気でね、でああこれはいいねなんつってさ、そしたら当日朝雨ですよ。で表だったんでね、
あら、
ね、はいはい、であのいわゆるあのトレーラーみたいなやつで、あのステージカーっていうのを作っていただきまして、すごくいいステージをねご用意いただいたんで、まあ、あのそんなに濡れずには済んだんですけども、ただまあ公開録音始まる直前ぐらいからだんだん小雨になってきてね、でまたライブの時は一回雨も止んで、でいい感じだなと思ったらエンディングでだんだんこうみんな盛り上がってきたあたりにこう雨がポッと降り出してね、うまくクールダウンするという、なんかそれもなんかいい思い出になりますよね、なんかまあもちろんお天気がいいに越したことはないかもしれないですけども、なんか、ね、逆にこう、そういう天気とかの中でみんなで一緒にこう、ね、
そうですね、一つになりますよね、
なりましたね、
なんかうう雨によって、
はい、で今日はもうなんといっても高木渡さんと一つになろうと、
よしよし
なんかテンションがおかしいぞ。よし、そんなじゃあね、もう貝原玲奈がいっぱい聞きたいであろうですね、高木渡さんのいろんなことをこう、ね、聞いていきたいと思うんですけど、まずはですね、少年時代の高木渡さんというのを聞いてみたい、
は
い、
少年時代、
少年時代、大生まれ千葉県でしたよね、
そうですね、
はい、じゃあ千葉の山奥で
少年時代どうですかね、うん、僕ね結構ね、はい、引っ込み思案だったんですよ、
あらあら、はいはいはい、
もうずっと家の中にいて、どっちかというとお母さんから離れないみたいな、いつもこう、
甘えん坊ちゃんだったんだ、
そうですね、
あらもう
姉が2人いるもんだから、
あ、はい、だから優しいのかな、
甘えん坊将軍ですよ、
まい
本当に
山口勝平じゃないですか、
勝平君ね、渡る渡る渡るは1回でいいみたいな甘えるなみたいな
面白いそうだ、3人の会なんてねやってるんです
も
んね、
そう
そうそう、関友和君とね、そうだから関君も来てくれてるし、渡るちゃんも来てくれて、カッペも来てるし、はい、これで渡るちゃんが来てくれましたから、
はい、
この番組これであの3人の会制覇、
あらあら、そうですか、よかった、
しんがりですよ、やはり、ね、大物は最後に来
なきゃ、もうそろそろやらないとなと思ってるんですけど、もう一回3人の会をね
やってほしい、ねね、であれやるとほらアクションとか多いじゃないですか、そうするとほらいわゆる絡みというね、あのやられ役とかなんかで、うちの後輩たちがいつもお世話になってまして、
そうなんですね、いやいやこちらこそ本当にお世話になってますよ、ね、もう
大抵があのボイスラッガーでスタントやってた連中がザーッと絡みで、
そうです、
使っていただいて、
いやでも皆さんもスタントマンの皆さん本当にね、はい、愛があって、ね、僕らみたいに全然慣れてないじゃないですか、ね、アクションとかやったことないのに、ずっと稽古中とかもサポートしてくれて、
う
ん、
そういう面倒見はみんないいですね、
すごい嬉しいですよ、
やっぱり一つのものを一緒に作るっていうね、情熱は強いと思いますよね、
だからもうでも今でもねたまに会ったりするんですよ、
あ、はいはいはい、
一緒に飲んだりとかして、
あ、いいですね、
で飲むたんびに、うん、もうやらないの、もう6年経ってるよみたいな、
だよね、
でカッペ君もね、はいはいはい、友和も俺もね、まあそれぞれいろいろ舞台もやったりとかしてるんで、
忙しいものそれぞれもね、
とは言いつつね、
仕事もあるしね、もちろん、
う
ん、
でも嬉しいことにね、皆さんもね、はい、もう一回3人の会とかってまた再会しないんですかなんて言われ、言ってくれるんで、
はい、
まあ、あの解散はしてないのでね、
ああよかった、かった、
うん、だから
僕らもそのファンの一人なんで、
ああもう嬉しいですよ、で一応ねこう本をね、何冊か貯めといて、
はいはい、
それからドカーンと続けてやろうなんて話をしてるんだけど、
ね、
もうみんな腰重いから、
まあ、そこそこね年齢も重ねね、ね、あのまあ社会的地位も重ねね、なんかそんなに頑張んなくてもまあ大丈夫っちゃ大丈夫かなみたいな、
だんだん体力もねなくなってきて腰が重くなって、
要はそこだね実質そうだったな
でもねなんかやろうと思ってます、うん、
ああいいですね、
ぜひまた、
はい、でもじゃあまさにその一番腰の軽かった少年時代でございます
が、
例えばその役者さんとか、うん、やっぱりそういうのをほら目指そうと思うきっかけとかっていうのはまだ子供時代は全然なかったですか、
そうでもね最初のうちはだからそうやってお母さんの後ろに隠れてるような子だったんだけど、うんうん、なんか小学校とか行き出してから、うん、だんだんこうなんかバカみたいなふざけるようになってきて、いつもこう成績表なんかもらって帰ると、はいはい、落ち着きがないとか必ず書いてあったりとか、
ああ、ミートゥ
そんな感じで、まあやっぱりね、はい、あれですよ、 僕らの世代だと仮面ライダー1号2号、
ね、はいはいはい、その辺はちゃんと通って
る、ね、だああいうのほらあの、うん、買ってもらって
変身ベルト、
変身ベルト
光る丸、
自分でぐるぐる回してベルトを、
あ安い方だったんです
ねそうそうそう安い方買って、ね、
あの金持ちはちゃんと光る丸、ね、
1500円
の
値段違うんですね、
そう買ってもらえるんだけど、
あの 手で回すやつはあの多分何百円で買えるんですよね、そうそ
うそう、とーとか言いながら自分でぐるぐる
回すよ、ね、回したらねだから変身できないんだ
そんなことをやりつつ野球とかをやりだして、
おお、そうですね、主人のところに野球って書いてあります、
詳しいね、そうかそうか、う
ん、まあそんな感じかな、だんだんそれ活発になってきましたね、
野球はね少年野球みたいな感じで、
少年野球、うん、少年野球っていうかその市でやってるような少年野球じゃなくて、
はいはいはい、
だから僕らがその住んでる、うん、その友達とかみんな集めて、自分たちで野球チームを作ろうみたいな、
でもそれすごいじゃないですか、ありものじゃなくて自分たちで作るっていうのはね、
だからもういつも野球やってましたね、
僕はどっちかというとのび太くんタイプなんで、メンバーが足んないからちょっと来いよみたいなで全然興味がなかったんですよ、やっぱりこれってあの親の趣味もあるらしいですね、
ああ
の
そうかな、
例えばあの小さいうちに例えば親父さんとキャッチボールをするっていうのは結構これ大事らしくて、ねは本当にもう一度もないんですよ、
あ
親父とキャッチボールをしたというのは、で親父はね映画とかやっぱ洋画が好きだったんで、洋画はよく見るんですけどナイターって見たことないんですよ、いわゆる野球中継というのは、だからね僕の環境には野球を見るとかやるとかって環境が全然なかったんで、唯一野球僕の中で人生で野球っていうと巨人の星ぐらいなんですよね、
ああなるほどね、
はい、ね、だからあの野球を、ね、そうやって自分たちでチームを作るなんてのはすごいなと思っちゃいます
よ、まあ、やっぱりだから僕なんかもほら、
はい、
お父さんとキャッチボールとか してたから、
ね、あいいなちゃんと、
だからよく、うん、皆さんもあのそう思ってる方いっぱいいると思いますけど、はいはい、あのフィールドオブドリームスとかね、
うんうんうん、
あの映画の最後に、はい、あの幽霊の お父さんとキャッチボールするシーンがあるんですよ、はいはいはいはい、あそこでもう泣けちゃうとか自分のことのようにね、
なるほどね、
うん、思っちゃったりとかってあの、だからそういう気持ちが、はい、ショッカーさんには、ね、
すいません
経験がなかったからね、
泣けません
っていう感じですよね、
はい、だからなんだろう、幽霊だったら消える魔球かみたいな感じになっちゃうよねそういう不謹慎なやつですよ、ね、
ああ
でもそれでじゃあちゃんとそういう野球なんかもやって、
そうですね、
はい、でじゃあ中学高校と、じゃあ
中学高校と、うん、で高校生ぐらいの時に、
はいはい、クラブ活動とかは、
クラブ活動
は、ね、そこまでではない、野球をやるとかそこまでではなかったんですか、
クラブ活動は結構いい加減でしたね、
おお、
はいはい、なんか中学の時はちょっとバスケットかじって、高校の時はちょっと卓球かじって、
おちょっとずつかじってね、
うん、なんかもう全て深くまでやらずにもうすぐもうなんか遊びに行ってるみたいな感じでしたね、
アニメとかってのは見たりしてました、
いや僕は、ね、
さっきライダーとかってねお話はあって、これはまあ大体登竜門ですけど、
そうですよ、でもね、なかったんですよ僕、あんまりアニメ、あ
分かるわ、でも中学ぐらいで一回ね卒業するっていうか、そういうの一切見なくなる時期ってやっぱあるじゃないですか、
ただね、
はい、
やっぱりちっちゃい頃アニメはよく見てたと思うんですよ、うちの姉貴が2人いたんで、どっちかというと、うん、アルプスの少女ハイジだとかね、
お姉さんいくつぐらいずつ違うんですか、
2つ上ずつですね、
あそうなんです、じゃあもろに一緒にじゃあ渡るも見なさいみたいな感じで、
そうですね、
アルプスの少女ハイジと
かただどっちかというと、うん、姉貴と一緒に見てるから、うん、女の子系
中心ですよね、
秘密のアッコちゃんだとかそういう系でしたよね、
はいはいはい、
サリーちゃんとか、
うん、あやっぱりどんどんやっぱ心優しい感じですよやっぱり
ね
女の子の兄弟と一緒だと、
まあ でも自分の中で見たのはなんだろうな、はい、サムライジャイアンツとか見ましたね、
お、はいはい、バンババン、
バンババンとかね、そういうのは見たかな、あとサスケとか、
あサスケ光るところに影がある、
あれはかっこよかった、かっこよかったっていうか怖かった、あの子供心ながら
ちょっとおどろおどろしかったですよね、まあ、でもそれ見て声優さんが産んでってことではまあないわですよね、
もう全然声優っていう職業は、
それはそうだわ、
知らないので、はいはい、今みたいにこんなね小学生もそういう仕事、はい、声優っていうのがあるんだ
って
認識がなかったから全然なかったです
ね、じゃあそれで普通にじゃあまあ野球もやりそこから今度は中学高校でまあ卓球やったりまあねバスケかじったりしながら、
中学高校行っても全然ほらやっぱり落ち着きないのは変わらない、
そこだけはねそこだけはって失礼だな、
だから高校の進路の時なんかよくねあるじゃないですか、はいはい、
どうしたの
先生にこうね面談とかするじゃないですか、その時なんかも、まあ、僕はちょっとデスクワークはきっとできないと思いますみたいな、だから普通のサラリーマンみたいにはなれないとは思ってたん
で、はいはい、
でなんかパントマイムとかそういうのが好きだったんで、
あもうすでに、
結構なんかね、
はい、
あのこういう、まあ、こう綱引きとかさ、
あ、まあ、今ね、あ、壁壁、
はい、ああいうのをなんか
その今パントマイムやってくれましたよ、これ
そういうのをやって、はい、あのバカみたいな感じでみんなにこうなんか突っ込まれるのが好きで、
ああ、うん、ド M?バカって言われた日々みたいな、
うん、みんながこう楽しんでるっていう、ね、
でしょ、のがね、みんなの笑顔が好きなんですよね、
そうそうそうそう、
あるそういう人はやっぱ役者になる素養もう十分ですよね、
そうそうそう、であの階段登る時にもさ、はいはいはい、こうちょっとエスカレーターみたいにこう、はいはい、階段なのに、
エスカレーターみたいにずっと自然に上がるようなね、
上がってったりとか、
うわ、
そのよくなんか友達となんかそんなことばっかりやってたんですよ、
はいはいはい、中村雄二さんみたいなそうそうそういいな、
それでなんか、はい、あそっちの芸能関係っていうかね、はいはい、なんかお芝居系には行きたいなってなんとなく思ってたんでしょうね、きっとね、
やっぱ高校ぐらいがそういうね、なんとなくこうそのね方向性というか、うん、
はで劇団を、ね、はい、受けたいなって思ったのは、うん、やっぱその、まあ、大学行ってからですよね、
はい、
で僕が行った大学が、はい、そのちゃんとした大学じゃなくて、
うん、
すげえ聞きづれ、
要するにアメリカにある大学の日本校だったんです
よ、日本校、あ、ありますあります、
うん、でそこに入ったんだけど、うん、アメリカと同じだから、
はい、
あの夏が9月が新学期なんですよ、
はいはいはいはい、
それでそもそも英語で授業を受けられない、受けなきゃいけないので、
はいはいはい、
英語集中課程っていうのがあるんですよ、だからその大学にはなんだろうな、半分入学したみたいな感じ、要するに予備校みたいな感じで受かったみたいな、そこで英語集中的に勉強して、
はいはいはい、
英語で授業を受けられるようになったら晴れてその本科に行くみたいな感じのシステムがあったんですよ、
はいはいはい、
でその時は生実家、僕はほら英語も喋れて、なんかこう外国なんかでも活躍できるようになるとかっこいいなと思って、
すごいですよ、エンターテイナーですよ、まさに、
ね、
でパントマイムかなんか披露しちゃった
やっちゃったらね、かっこいいなと、
スタンダップコメディアンとかいろいろできるじゃないですか、
ね、夢は大きかったんですよ、その頃は
大きいなすごいねえ、
で挫折して
早いな
でやめたの、
ええ、
もうダメだと俺はもうこれまま、このままやってたら俺卒業するの28歳とかなっちゃうわ、ダメだこれ、
英会話は少し身についたとか、
まあ多少でももうダメですね、
あ、喋らないとダメみたいにしないのね、うん、
サジ投げたも
う早いな投げんの、
そうでも新学期が9月だから、
はいはい、
大体劇団ってね当時ね、あの1月とか2月がね、
はい、
入団試験とか、
あ、なるほどね、
半年空いちゃうじゃないですか、
はいはい、ね、ああ空いちゃう空いちゃう、
うん、はい、9月から次のね、
はいはい
はい、何してようかなと思って、
はい、
でなんかいろいろこう養成所のなんか本かなんか
ペラペラめ
くってたら、
ね、
はいはい、勝田声優学院9月期生募集とかっていうのがあって、
9月期生があったか、
9月期生かと、
ナイスタイミングだ、
でも俺声優って仕事分かんな知らないんだけど、
はいはいはい、
でも同じ芝居をするには変わらないだろうと思って、うん、
はいはいはい、
でそこに受けたら受かっちゃったんですよ、
はいはいはい、
したら、まあ、
高田馬場ね、
そうです、
はい、
じゃあもう来年の1月2月に改めてどっかね、うん、青年座だとか文学座だとか、うん、そういうようなね、
はいはい、
あのどっか劇団を選んで入れば、半年の間はじゃあ勝田声優学院でちょっと鳴らしのつもりで行こうかなと思って入って、
はいはいはい、
そしたら声優の仕事声で芝居するって面白いなーになっちゃって、
そこでなんだ、
そこから変わっちゃったんですよ、
面白い、じゃあ全てはお茶の水博士の責任ですね、
ねえ本当ちょっと不思議ですよね、
勝田先生って方もまた素敵な方でね、魅力的な方でね、じゃあ渡るちゃん何期生ぐらいなんですか、
僕は5期になるんですよ、
5期生なんだ、あれ1期生に横山千佐ちゃんとか、もう1期じゃん、2期か、
横山千佐は同期、
あ、まあ、そうなんだ、
俺と森川、
あ、森川、
ね、と三井志子殿とか、
あらら森川君も、
根谷美智子とか
ね、あ、あ、そうか、じゃあ、じゃあ花の動きですね、じゃあね、
まあ、
うん、だから、じゃあ僕多分ね、そのじゃああの時は渡るちゃんいたんだな、僕はあの横山千佐ちゃんが一時期僕らのイベントによく来てくれてたんですよ、僕らの妹分だったんでね、はいはいはい、それで森川俊之君なんかもあのたまに遊びに来てくれたりとかして、銀座でね月一でイベントやってたんですよ、僕とミンキーやってたんで、
はいはいはい、
うん、でその時によくねいろいろこう、来てくれて、である時にじゃあ勝田声優学院に僕らがカメラ持ってね、取材に行ったことがあるんですよ、
あ、そうですか、
はい、でちゃんと授業風景とかね、であと勝田先生にインタビューとかね、ただその声優さんの役作りっていうのはね、それぞれのやっぱりいろいろあるんだよなんてね、で例えばルパン三世なんかはね、やっぱ山田康雄がねちゃんとこう、俺ルパンってやった、あれは彼が素晴らしいからだよとか言って、目の前でねその勝田さん版のルパンを聞かせてくれたりしてね、でその後授業とか言ってね、授業風景も僕らこうね行ったらマイク前30センチとか言ってパッと物差しをさこうやってる人の横にバーンとマイク物差しを刺したりとかして、ね、あ、で、あ、これは多分映像的に厳しいとこ見せてるなとかちょっと思いながら あでも、ね、そういう授業をこう見せてもらって、
あそうですか、う
ん、で横山ちいちゃんがそれ全部ねあのいろいろやってくれたんで、だって僕1期生だとばっかり思ってて、そっかそっか、じゃあ
そうなんです
よ、でちいちゃんの森川君もそうだって言ったもんね、あじゃあその中じゃ三石琴ちゃんもいいの、渡るちゃんもいいの、根谷美智子ちゃんもいいの、あら
僕らの先輩だとあれですよ、伊藤美希さんとか、
あそうだプロジェクト英語がいた、プロジェクト
天野由里さんとか、
あゆりちゃんもそうなんだ、
それとか、はいはいはい、あの岡本麻也とか、
あ麻也ちゃんもそうなんだ、
はもうみんな先輩、
はいはいはい、
期としてはもう
ね、はいはいはい、
2期3期とかそんなんじゃないですかね、
ね、はあそうなんだ、じゃあちょうどじゃあ5期に僕一番友達が多いってことですね、
そうですね、そうですよ、
くしくも、そこでじゃあ声優さんという
声優という仕事を知って、う
ん、はい、
でこっちは面白いなになっちゃって、
じ
ゃあむしろもう声優を目指そうみたいな、まあまあ舞台も当然、あの並行してできると思ってたから、だからもう声優の勉強、
やっぱり舞台俳優というか舞台はやっぱり最初からこう
なんかね、
さっきそう、それこそ青年座とかそういう話がねちらっと出ましたけど、ね、やっぱあの辺だと舞台中心ですもんね、
そうですね、なんかこう何かになりきってって、あのなんか表現するっていうかな、なんとかごっこをするみたいなのが好きだった、
はいはい、古くは仮面ライダーごっこに始まる、
太陽に吠えろのジーパン刑事が死ぬシーン
とか、死ぬところやった
ね、タバコをポロッと落とすとかね、
ポロッとしてね、ちょっと横向いて死んじゃうみたいなね、
あのチョコレートのあのタバコでね、はいはいはい、真似したりとかね、
あの太陽に吠えるの殉職シーンは一通り真似したでしょ、
ね、
マカロニからジーパンテキサスね、
うんうん、
あでボンにボンボンあたりでねボンボンデカってのがいたんだよね、うん、ボンボン刑事ってのが、うん、その辺になるとね死ぬまで長いんだよ、ね、なんか電話ボックスかなんかでもういいよ死ねよ早くとか思うぐらいでちょっとね引っ張る引っ張るみたいな、
分かる
分かる、ね、で長いなと思ったら今度はあの殿下が亡くなるって、うん、殿下が死ぬった時は一瞬でポッて事故って死んじゃったりとかね、はい、なんかねこうちょっとシンパシーが分からなかったです、うん、やっぱりねマカロニジーパンテキサスあの辺はね、完コピしましたね。
ね、
ね、
コピーしました、ね。
完全コピーで、でそのうちこのマカロニを刺した役やった人がレインボーマンだったんですよ。
あ、そうだよ、
ね。あ、インドの山奥でのあのレインボーマンの変身前の人ね、水谷邦久さんという俳優さんが、はいはい、いわゆるあのマカロニを刺した犯人なのね。はい、で、僕それオンエアの時はまだテロップとか分かんなかったけど、パッと見た時に、あれこれレインボーマンじゃねって実は思ってたのね、
ああそうなんですね、
うん、で1ヶ月後ぐらいにマカロニを殺したやつっていうことでいよいよ山さんたちが追い詰めていくっていう、
はいはいはいはい、
そうするとちゃんとそのレインボーマンの俳優さんなんですよ、ちゃんと
だ
からちゃんとつながってるわけ、あで最後もやっぱ死んじゃうんだけど役でね、だけどうわやっぱりレインボーマンが殺したんだとかね子供心に、それでジーパンはねワイルドセブンの800が殺したんですよ、
あ
のいわゆる間って間って間出せよほらっての間の役がね手塚茂雄さんと俳優さんで、だからそういうあこの役の人がやってるって嫌なガキですね本当に当時からこの役
なん
て
もうなんか制作サイドの考え方、
そうレインボーマンが殺したみたいなワイルドセブンが殺したみたいなそうそうそうそう、あでもやっぱり
盛り上がりましたよね、でも
ね渡辺ちゃんもやってだからもう
なんとかごっこみたいなのが始まったんですよ、
は
い、僕
でもごっこがそれでみんなやっぱり一回は通るけどもそうで仕事にね
仕事にしたいなと思っちゃって
もうすごいな、そうかそうか太陽に触れごっこか、あこれはでもちょっといい、共感共感する、
でもその時に、
はい、
そのカスターをやってた時に、はいはいはい、それこそショッカーさんじゃないですけど、うん、なんかこのなんていうのその半年に1回とかゲストが来たりとか、
はいはいはいはい、
講師がね、
あ、はいはいはい、うん、特別授業みたいな
特別授業とか、
はい、
そういう感じで、うん、あのアーツビジョンの社長が来たんですよ、
は
い、
あ松田さんが
松田さんが
松田社長が
当時の松田社
長が、はい、当時ね松田作美さんが、はいはい、
それで松田さんと出会えてからの、うん、まあそうですね今現在に至るっていう感じ
で、そうですね今そねアーツビジョン所属ですからね、
そうそうです、なんか名刺をもらったんですよ、
はいはいはい、
松田さんの、
はいはいはい、
それで名刺もらったからこれは何かチャンスだとか思って、でも 次の日からもうその電話、うん、電話して、それで何かあの番組見学とかさせてもらえませんかってずっと電話してたの、
そしたらもう前向きだな、
そしたら事務所の人がどこの馬の骨だか分かんないじゃないですか、
ね、あそう高木渡るっつっても、
ね、高木で渡るっつっても全然知らないし、
は
い
は
い、
どこの、
ね、社長忙しいので会えませんとか、
うんうん、そりゃそうだそりゃそうだ、
うん、それでも散々なんか電話してたら、
はいはい、
社長が、はい、ああそういえば僕名刺あげた男の子いたなって覚えててくれて、
あすごい
でなん、うん、あの番組見学したいとかなんとかって言って、
はいはいはい、
しつこく電話かかってくるんですよ、うん、みたいな言われてじゃあって言って紹介されたのが、ミスターアジッコっていう、
はいはいはいはい、
でそこの番組見学
うまいぞーだ、
そうですよ
アジオ様、
そうですそうです、うんうん、そこがだからもういわゆるデビュー作品、
へえ、それでデビューしちゃうわけだ、
そのままお仕事もしてきちゃったってことですか、
そうなんですよ番組見学をしてて、
見学すると
それで その時は立壁さんがね、はい、あのマネージャーをしてたんで、あのキャスティングマネージャーをしてたんです
。はいはいはい、ジャイアンが
番組の、うん、ミスター実行という番組のキャスティングをしてる人が、は
いはい、じゃあバオバブさん仕切りみたいな感じだったんですね。
そうですね、
当時はね、
それで立壁さんに紹介してもらい、で僕が
最初に、立壁さんのいい人だからね、優しくて、
また世話してくれて、
ジャイアンなのに、いい人だから、
ジャイアン、
映画版のジャイアンだから、映画版のジャイアンだから、いい人なんで、
そう。それで最初はこっちのねスタジオなんか入れさせてくれないの、三沢さんとかいるところに座ってたんだけど、なんかやっぱりね、やりたくなるじゃないですか、中に入りたくなるじゃないですか、
はい、当然その頃は勝田で勉強もしてるわけだから、
そうそうそうそう、
あ、こういうことだな、この間先生になったらこういうことだなってのがね、
そうそうそう、
目の前でプロがやってるわけだから
じゃないですか、
はいはい、
なんかもう空気に触れたくなっちゃって、で立壁さんに、はい、そのすいません、中入らせてもらっていいですかって言ったの、
うん、
そしたら、うん、もう入ってもいいけどお前あの音絶対立てんなよって、
はいはい、
あ、分かりましたって、でそれからなんかお茶組のように、毎週行くたんびにこうみんなにお茶を出し、
はいはいはいはい、
それで俺はもうちょこんと座って黙ってるみたいな、そういうのがまた何週か続いて、でそんなことしてるうちにもうガヤってあるじゃないですか、
うん、
なんか参加したくなっちゃうんですよ、
それは
でしょうね、同じスタジオにいると、
はいはいはいはい、
だんだん、
はい、じゃあモブシーン撮りますガヤやりますってね、はいはいはい、
で立壁さんにまた行ったんですよ、
うんうんうん、
すいません、あのガヤって参加してもいいですかって言って、うん、そしたら立壁さんが、うんうん、お前俺がお前にガヤやれってやっていいとかって言ったら、うん、あのキャスティングマネージャーとしては、
う
ん、ギャラを払わなきゃいけない、
ああそうだそうだ、
うんうん、それはもうね、はい、当たり前じゃないですか、
はいはい、
ただまあお前がガヤをやってても俺は見てみないふりをするよ
敵だなそこはね、
うん、っていうことはやっていいってことだ、
そうですそうです、
立壁さん見ててくれなきゃいいんだから、
はいはいはいはいはい、それまあ見てるでしょうけどねがっつり見てると思うけどね、
そう、それでまあ参加して、まあ、自分からね、
はいはい、
うん、なんか参加しちゃったの勝手に、
へえ、
それからなんかだんだん、 なんかじゃあこの役やってみるみたいになって、今度は逆にこう、
はい、
なんていうかな、オファーちっちゃかっこいいけど、
はいはいはいはい、
お願いされるようになって、
はいはいはい、
それなんか
ABC と言うんだけど
ABC から始まる、
うん、みたいなね、
だ僕のデビューの、 あの一声はかば焼き丼なんですよ、
あのかば焼き丼、
酒井一馬と味吉陽一が、
はいはいはい、
あのさんま勝負をやってて
はいはいはい、はい、
あの時に確かね、味吉陽一がかば焼き丼かな、
はいはい、
それで酒井一馬がさんまの塩焼きかなんかをね、うん、で勝負をして、
はいはいはい、
それでなんかお客さんがみんなこう食べて、
はいはい、審査員になる、
そう審査員になる、
はい、
でどっちがうまいかって、
はいはい、
で同点なんですよ、
はいはいはい、
で最後の一人が僕で、
お
かば焼き丼って言って味を知るうちが勝つみたいな、
おお大事な役じゃないですか、
そうなんですよ、それでそれが一言がもうなんか本当にドキドキして前の日から眠れないぐらい、
かば焼き丼だけに、
うん、で「かば焼き丼!」とかって言ったら「すいません今ちょっと針触れちゃったんで」とかって言われたりとか、
ね、
ガチガチになってるから、
はいはい、
それでもう終わって「
え
っ、ー!」っつって、はい、でオンエア見たら、
はい、
全然違うんですよ声が、
は
あ、やあ俺あんまり下手くそだから差し替えられたと思って、それで見てたら最後エンドテロップ高木渡って出てきたんですよ、
おー出てる、
あーあー
俺だ、
いや俺の名前見ちゃったよと思って、その時初めて、テレビから通す声って、はい、わ違うんだ、まあ、
通常自分のね、
あの自分で聞いてる声とね、
ね、
周
りの人が自分のことを聞いてる声全然違うんですよね、
そうそうそう、俺の声じゃないの
か、そうそう分かる分かる分かる、うん、そうそうそう、
やっぱり皆さんそうですよね、なんか
ですそうですよね、
あのテープに吹き込んで聞いてみるとなんか、そ
うそう自分の声だけ気持ち悪いんですよ、なんだこいつとか思っちゃう、
誰この人って思ったりします
ね、だから自分の声はなんか外耳だけじゃない、内耳と両方で聞いてるからやっぱりあれなんだって言いますけどね、
今はもうね完全に慣れました
けど、そりゃそうでしょそりゃそうです、何年やってんのよあんた本当に
もうそれからですよ、だからだんだんとか仕事でさせてもらえるようになって、
それでもとってもねポジティブというかすごい、こうまずね、この松田社長に電話する
のもすごいし、まあ、
食い下がりの
ね、で今度は行った先で今度はジャイアンにすごいよ、ジャイアンに ね仕事くれってなんかやらせろってすごいですよ、うん、
あ当時ね、うん、あの浜町スタジオっつってね、
あ、はいはいはい、
隣に公園があるんですよ、
浜町公園ありますね、
浜町公園が、
はいはい、
で来週の台本とかあるじゃないですか、
はい、あります、
大体毎週ね、
うん、
次の週の台本が置いてあって、
はい、
それ持って帰るんですけど、はい、で僕はそのバイト終わって、
う
ん、収録までの時間、まだ時間あるから、
はい、
浜町公園でボケーっとしてて、
はい
ね、時間潰してた、
はい、
したらもうあれと思って向こうの方から、
はい、
立壁さんが、
はいはい、
なんか
俺はジャイアンツ
歌ってない、歌わない、歌ってたらすぐ分かる、
それ分かる、それ分かる、
なんかもう歩いてきたの、
はい、歩いてきた、
多分立壁さんも早かったんでしょうね、で散歩しに来てて、はいはい、でうわ立壁さんだと思って、うん、俺とっさにパーってカバンの中から台本を出して、はいはい、こうやって一生懸命読んでるずっと一緒に読んでるふりして、田中さんが前をずっとこう俺の前を通っていくわけですよ、その上でもずっとこうやって読んでるふりして、で何もなかったかのようにスタジオ行くわけですよ、
はいはいはいは
い、であおはようございますとかつって、そしたら田中さんが、わたる、お前今日かわいいな、公園で台本読んでて勉強してただろうとかつって、見てたんですか、
なんで計算高い、
うわ
まんまとジャイアン騙しちゃったみたいな、
ジャイアン騙したぞ俺みたいな、
あれみたいな、
騙したぞ、
絶対今度立壁さん来てもらってこの話しようだってそれこそ3人の会の時とかね、もう親代わりのようにさ立壁さん来てくれてね、まあ、でいや渡るたちのために今日は来てくれてありがとうってね、僕ら挨拶されて、いやいやいや僕ら友達ですから行きましょうって、はい、ういや今日はあのね、やつら今日主役で忙しいだろうから、あの渡るたちに何かありましてご挨拶をなんてね、
本当でも
本当
本当立壁さんはもう
騙されてるとも知らずに違うか
本当恩師ですよ、いやまあでも、はいはいはい、まあ一つの可愛がる、
いやいや
可愛がられるという、
いやいやそうそう
ことがね、まあ大事なわけですよ
逆に言うと田辺さんも知ってたんじゃないですか、
あ
遠くから見
て奥が深い、
うん、で田辺さんだからねきっとね、お渡るいるなって分かったけど、スッとやったらパタパタパタってやってんの、あこれはね、うん、見ぬが花でわざとこしらん顔してで、お前勉強してたなって
全然ページめくんないじゃないかあいつみたいな、ずっと凝視してるばっかり、
いやそれ勉強したのお前可愛いとこあんな頑張ってたなっての見て、これはいけねえ頑張んなきゃと思ったでしょ、
あ、
はい、ほら、
ね、
ほらやっぱりねジャイアンの勝ち
やられた、
ね、やっぱりねカブさんは知ってたよねきっとね、
まあ本当可愛がってもらいましたね、
でも本当ね素敵です優しいし ね、うん、みんなだからそれこそカッペちゃんたちもそうだしね、うん、友和くんなんかもそうだと思うけど、やっぱり皆さんね、
そうですね、
世話になってますよやっぱり、だからよくあの女の子の声優さんでね、お嫁に行くときはたまたま、ね、その子に例えばお父様がちょっとねいらっしゃらないなんて時には、芸能界のお父さんだからっつってね、
はいはいはい、
結婚式 のバージンロードを一緒に歩いてくださいなんていうね、そういう声優さんの女の子結構いるみたいですよ、
そうなんですか、
うん、ね、はい、実際僕もそういう場面をちょっと見たこともありますしね、
びっくりした、僕も歩いてもらいました、
うん、いやいや、おい、あらやだ私どうして、
ね、見たくない
ね、二人揃って俺はジャイアンツが一緒ですそんな結婚式は嫌だまあでもそうやってじゃあミスターじっこでデビューをして、これからまさに、まあもちろんこの分で声優さんとしての高木渡さんのね、こう大進撃が始まっていくわけですけども、じゃあちょっとここでじゃあ CM 入れさせてください。
サッカー王の秘密基地へようこそ、今日は僕高木渡が来てるよ。
ショッカー大物の秘密基地へようこそ。
みんなちゃんと聞くんだぜ。
さあ、れいなちゃんということでね、
はい、
今回の秘密基地へようこそは、うん、もうれいなちゃんがもう待ちに待ち、はい、もう恋焦がれた、
そうです ね
高木渡さんをお迎えしてお届けしてるわけでございますけど、
ね、はい、嬉しいです。
さあ、ね、じゃあやはりその田中和也さんとのまたさらにこの出会いが、はい、よりその声優としてね、
うん、そうですね、
活動を始めていくきっかけにもなり、さあそれでじゃあ味っ子の後ってなりますと、
もうその味っ子やってて、うん、そのやってる間に次の番組のなんかこう、はい、レギュラーみたいなのが決まるといいなみたいな考えは
ありますよね、当然そうですよね、
うん、でそんな活動しつつその、はい、なんていうんですかね、いろいろ飲みに連れてってもらったりだとか、
それは大事ですね、アフレコ終わった後ね、うん、音響監督とかね、
先輩に可愛がってもらったりとか、 まあ、先輩は先輩でね、高木渡るってバカなやつがいるぞみたいなことをね、また外でこう言ってくれたりとか、それもまあある意味その、ね、宣伝活動っていうかな、
はいはいはい、
ありがたいことでしたよね。でなんかディレクターさんが興味持って、うん、じゃあその高木渡るってちょっと使ってみようかみたいな感じになったりとか、
うんうん、またね、渡るちゃんがね、もうレイナが夢中になるの分かるよ、本当に素敵な方だから、だから誰もがね、やっぱね、友達になりたいなと思うしね、やっぱ先輩としては、あいつ可愛いな、ちょっと連れ行こうか、飲み行こうぜとかね。
いやでもね、立川さんじゃない、いやその、うん、僕の先輩なんか、まあ、山寺さんとかね、健雄さんとか、ね、
はい、
いますけどね、その健雄さんなんかが僕ずいぶん可愛がってくれて、
はいはい、
初めての洋画の時って、やっぱこうやっぱ緊張するじゃないですか。
洋画またね、
大人の世界って
感じが、ね、うんうん、
でね、その時はね、あれだったんですよ、ロッキーかなんかだったんですよ。
お、
狭間みちおさんが主役でね、シルベスタスタロー、
シルベスタスタローね、狭間みちおさんだ。
そう、それで僕あれ初めて行った時に、
はい、
隣の席しか空いてなかった。
お、
狭間さん
の、狭間さんの、
それでも隣の席に座ったんですよ。
はいはいはい。
でなんか緊張してて、
はい、そ
したら隣でポリスアカデミーかなんか撮ってて、
お
スタジオで、
おいおいおい、
そこに健雄さんがいたんです
よ。はいはいはいはい。
こうやって覗いて、朝こっちのスタジオを覗いて、おい渡る、おい石地蔵になってるぞとかつって、なんか違ってたから、
そうだ
そうで、こうほぐしてくれて、ちょっと頑張ります、初めての洋画なんで、
はいはいはい。
それでやってたら、その当時高宮俊介さんがいて、高宮俊介さんが僕に声かけてくれるんですよ、お昼ご飯とか、どう一緒に食べに行かないとかつって、
優しいな、
で俺はもう一人で寂しく食べに行こうかなと思ってたのに、
はいはいね、
誘ってくださったから、ありがとうございますとかって、それで、まあ、一通り仕事終わりました、
はいはい、
で、まあ、飲みに行った時に高宮さんがやっぱり僕をこうやって、あ、君ここ座りなよって言って飲んで話してたら、
はい、
いや今日はね初めての洋画でどうだったと思って、
いい先輩だな、
この人ね、なんでこんな僕に話しかけてくるんだろうと思ったら、いや実はね、昨日僕は健雄と一緒に飲んでたんだよと、それで健雄が、明日高木渡という、洋画初めての、新人が行くから、お昼ご飯も一人だろうから、ちょっと高宮さんにね、そのちょっと誘って、
うわ、
声かけて、
健雄さんいい人、
やってやってくれって、でだから僕は、君は知らないけども、まあそう声をかけたんだよって、
飲んでる高宮さんも素敵だけど、
そう、明かしてくれて、
う
わ、もう俺も感動しちゃ
った、深い深い
もうありがたかったですよね、
声優さんってまた言い方多いですよね、
可愛がってもらいましたね、
はいはいはい、でもそれはね、やっぱり嫌なやつだったらそうはしないよ、だけどやっぱり渡るちゃんがね、やっぱり健優さんがやっぱ相当可愛かったんだと思うよね、やっぱね、
まあ、まあそれで並行してずっと舞台はやってたんで、
はいはいはい、
その当時のね、かつての養成所の卒業したメンバーで、
はいはいはい、
劇団は作ってたので、だから、まあ、だんだんそうやってちょっとネットワークというか、はい、いろんな人に出会えるようになったかなみたいな、
やっぱりだからこう前向きにね、
はい、
すごくこう活動的にいろいろに動いてるから、やっぱりそれはこういい意味でやっぱり目にも留まるし、で面白いな彼なっていうね、多分そういうのがあちこちでこう広がってきたんじゃないですかね。
僕多分ショッカーさんと初めてお会いしたのって、
はい、聞きたいです、
杉並じゃないですか、
はいはい、
なんかの
杉並公会堂ですね、
のイベントですよね、
そうですそうです、
荻窪、
はい、荻窪です、荻窪のね杉並公会堂でお会いしたのが初めてです、
そうですよね、
あの時ねちょうど僕もいわゆる僕は一回交通事故で死にかけて、で最初そこから退院して復活した最初の仕事が、あの東映ビデオでね、あのいわゆる OAV ですね、当時のオリジナルアニメビデオ、ああいうのがいっぱい出始めた頃で、新キューティーハニーというね、
はいはい
はい、で根谷美智子ちゃんが主役で、でその相手役がね、あの松本梨香ちゃんで少年なんですよ、ハニーに憧れる少年、そのお父さん役がね渡るちゃんだったんですよ、
なんだっけ赤株、
そうそう赤株で、で奥さん役がね深見梨香ちゃんで、
そうそうそうそう、
はい、でね深見梨香ちゃんと松本梨香ちゃん、ダブル梨香ちゃんとはねやっぱり僕その東映ビデオの仕事をしたんで、ずっとその新キューティーハニーのキャンペーンでね、はい、いろんなとこ回ってたの、
はいはい、
でたまたまその時に僕はね学研アニメ友の会というイベントをちょっと任されて、
はい、
でそこにじゃあいろんなところも、それこそ全国各地に声優さんを連れてって、ファンの子たちとで声優さんの交流をする場、あのそういうイベントっていうのをやってたんですよ、 でなんで東京の時にじゃあせっかくだから今東映ビデオの仕事してるからそのキューティーハニー絡みで誰か来てくんないですかって東映ビデオさんに頼んで、うん、したら高木渡さんが来てくれるっていうことになって、
そうなんですよ、
はい、だから全くその時初めましてだったんですよね。
そうですよね、
はい、
僕あの日夕方ぐらい、うん、お昼過ぎぐらいからだったんですよね。
そうそうそうそう、
確かね、
はい、そうですそうです
ね、僕前の日すごく酔っ払ってて、
はい、ね、大変なんですよ、酔っ払ってて、
酔っ払い前の日お酒飲んでて、
はい、公園には行かなかったんですよね。
公園
には行かなかったんだけど帰りの電車には乗ったんだよね。
帰りは電車に乗った、
そう、はい、その地下鉄乗ったんだよね。
いやあれ
地下鉄じゃなかったっけ、
中あの総武線です。
総武線かね、
乗って
乗ったんだ。
それで そのままあ総武線中央線か、
うん、なんかねとにかく電車乗ったんですよ。
なんか乗ったんですよ、
はい、
そしたらね、
うん、
なんか気がついたらね、はい、東小金井かなんか、
うん、
え武蔵小金井
か、
なんかのね、車庫の中にいたんですよ。
あ、そう、あそこ車庫ありますからね。
でしょ、
うんうん、
そうなんですよ、ね、車庫にいたんですよ。
車庫にいたん
です。車庫まで行っちゃったの。
お店の人じゃないわ。
俺なんか
来てくれなかったんだ。
そこはね、なんでか分かんないんだけど、うん、俺、うん、折り返しちゃったんだよね、どっかで ね。
だから行って帰って、だから中央線を行って帰っちゃって、うん、
あ東京駅だったのかな、東京駅から行って帰ってきたのか、
うん、あれだから武蔵小金井駅で多分寝ちゃってたかなんか、だから多分ね、
そうそうそう、
車掌さんもパッと見ね、頭が見えないから気づかず、そのまま
車庫行っちゃった、
車庫まで行っちゃった。なかなかできない経験だよ。
そう、
すごい、俺自慢しちゃった、俺の友達に車庫行ったやつがいるんで自慢しちゃったもん。
パッと起きたらもう、はいはい、エンジンも止まってるんですよ、
はい、当然止まってるわ、
電車の、
はいはい、
シーンとしてるんですよ、はい、いや絶対これおかしいと思って、
うん、おかしい、
俺のいるべき場所じゃないと思ったら、はいはいはい、起きてすぐに、
うんうん、異次元かなんかちょっとウルトラ Q の世界みたいなね。
で待ってこう周りを見ても、
はいはい、
わなんか電車が並んでるみたいな感じで、これは俺どうしたらいいんだろう、
妖怪電車みたいな感じだったよね。
そう本当、まあ、それぐらいの雰囲気で、
ね、
それでもうとにかく人恋しくなるっていうか、
だって夜中でしょ、
もう夜ですよね。
怖いですね。
電車の電気も消え、
電気はねついてたの、
あ電気だけはまだついてたんだ、かろうじて。
そしたら向こうの彼方からなんか、はい、カタンカタンカタンカタンって音がするんですよ。
あの車掌役の鬼太郎が臨終臨終次は臨終です。
怖い怖い怖い。あのこうでっかいカゴを持って、
はいはい、骨壺を持って砂かけババが出てくるみたいな。
じゃなくてそんなのが面白いけど、ね、
それは漫画になってるわ。
あのゴミをあの掃除する、
ああなるほど、片付けに
来た人が
おじさんが
青いなんかカゴかなんか引っ張って、
あと乗務員というよりも
そうそう、
はいはいはい、
そこで俺が、うん、ああと思って、
うん、
でもうすいません、
はいはいはい、
ここどこですかって言ったんですよ。
言われたおじさんも困ったんで急にね、
おじさんああみたいな、
ああびっくり
だね、あじゃあ何ですかみたいな、お客さんみたいな、なんでここにいるんですかとか
言われて、ほらね、あ不思議だよ普通、
うんうん、いや僕も分かんないんですけど、なんか起きたら今ここにいましたみたいな、
舞台みたいです
ね。そうそう、本当よ、
ここは車庫ですよ
ね。
それでもうしょうがないからもう降りてくださいって、
はい、そうなるよね。
でここまでの運賃払いますとかって言った
ら、
うん、運賃どこじゃないですよ、とにかく出てってください。
これ駅員だったら逆にあの請求されたかもしれないけど、
でもその車庫の外まで出されて、
はい、
一人ぼっちですよ、はい、でも場所も分かんないじゃないですか、
はいはいはい、武蔵小金井分かんないですね、
東小金井だから武蔵小金井だからね、だそこだっていうのだけは聞いたんだけど、
はいはい、
どうしようとか、
とりあえず三鷹の先だなと、分かんない、
それで、は
い、
あの当時タツノコプロのプロデューサーが僕、
はい、い
やよくあの懇意、
はい、
にしてくれて、
ああじゃあ中央線沿線近いですね、国分寺だから、
電話したんですよ、
はい、
すいません今ここにいるんですけど、
でもだってそうやって時間的には
もう何時1時半とか、
ね、終電が終わってるわけだから、
ね、それぐらいですよね、
電話して迷惑だなおい。
したら、はい、お今タツノコにいるよ俺とかって
さすがアニメ屋さんだね、
であの国分寺じゃないですか、
はい、まさに国分寺だから、
それは迎えに行ってやるよと、
またいい人、
そうなんですよ、それで車でわざわざ来てくれ
た、はいはいはいはいはい、
で、ショッカーさんと一緒にやるイベントの前の日はタツノコで泊まったんですよ、
泊まって、ほんで朝そっからまあ荻窪だから沿線だったしね、
近くですよね、
確かに沿線だわね。
だから僕の中ではすごくなんか、はい、覚えてるんですよ、
そうそう、
印象が
大事件のあった次の日、
ね、大事件のあった次の日だった
から、当然僕もその話をもうオープニングトークでそれをしたんですよね、ずっとね。だから高木渡さんってのは面白い人だなっていうのがもうそれが本当第一印象ですよ、
ね、
でほら初めてだし僕らこういうキャラだから、ね、失礼なことも言うだろうしどうしようかなって、一応すいません僕こんなキャラなんでって言ったら、いや実は僕昨日ですねこれこれこういうわけで車庫で行っちゃったもんだったら、あこの人いい人面白いとか思って、
そっからですよ、 うちの劇団のね、はいはい、あのアクション指導しに来てくださった。
ああそうでした、ね、ありがとうございます、ね、まさにそこで、そうです、アカペラクラブ、
はい、
当時ちょうどね僕三石琴乃ちゃんとラジオをやらせてもらってたんですよ。
そうなん
で、その時にね、あの琴ちゃんから「ショッカーさん、あのね今度うちの劇団であのちょっとしたアクションみたいなのをやってほしいんだけど、そういうのってあの振り付けみたいなのって頼めるかしら」って言われて、ほんで「あいいよ喜んで」って言ったら、そこにもちろんね渡るちゃんもいてくれて、そう、それで渡るちゃんとあの琴乃ちゃんのなんか2人がなんかこうドタバタをするところで、まあいろいろなこうね、
ごまかすか、
ね、ごまかさなきゃいけない、嘘で嘘を固めてるっていう、
レイクーニーの、まあね、あの パパ選ぶ、
パパはさ、そうそうそう、パパ選ぶ言うだ、ね、だからこうドタバタコメディー で、うん、嘘でとにかく嘘を固めるのね、あのこう病院の院長をやってる、まあ、主人公が、はい、まあ、浮気してできた子供がどうのこうのって、その子供をごまかすために、うん、いやこれは親戚の子だとかあっちの子だとかいろんなことを言うと、うんうん、そこへその本人が来たりして、えっ、ー、とかなるじゃない、うん、そうすると、ああそれはねそれはねって急に渡るちゃんがタップダンスを踏んだり、
う
ん、で急にダンスを踊ったりっていう中で、うん、ちょっとアクションを、
憲法
を
やったりとかね、
そうそう、憲法をやりたいんだけど、ただむやみやったらあちょーっていうよりもなんかこう形になった方がいいんじゃないかっていうことで、う
ん、でショッカーさんやってくださったんですよ、
あの僕行かせていただいてね、でせっかくじゃあ一人で行くのもなんだからって、あのジャックのね、まあ、中川元国というね、まあ、僕の後輩で、
はい、
ね、今はもうまあ活躍してますけど、そいつちょっと付き合ってくれよって、じゃあじゃあの琴ちゃんはこの中川君の 役を見てください、じゃあ渡るちゃん僕の役見てください、こういう感じでやりましょうっつってね、で立ち回りの、まあ、あのツバメ返しっていう技があるんですけど、はい、それとね、あとあの当時少林寺っていう映画が ね、
はい、
あった
んです、ね、
ちょっとそのじゃ少林寺の拳法をちょっと入れながら、じゃあそのツバメ返しっていうのをちょこちょこっとアレンジしてね、やってもらって、
そうなんですよ、
あ、そうそうそう、それが
すごいお世話になってるんですよね、
いえいえいえいえ、それが最初でした、
ね、見に来てくださって、
いえいえ、とんでもないですね、うん、でまたちょっとこの間何年か前にね、またちょっとそういうアクション系のやつをちょっとねお手伝いさせていただいて、ね、ご縁ですよ、だからこれもね、
う
ん、ただ今度は3人の会があるっていうと、うん、これがまたねカッペイちゃんだったりね関君だったり一緒だから、あでこれで渡るちゃん会では無敵の3人じゃないですか、うん、もう見に行かなきゃ、これは見に行かなきゃみたいな ね、うん、ねだからそうやって、
はい、そして現在に至る、
現在に至る
感じで、
ね、ただこの一方で先ほどのねガンダム X を見た少女が、
はい、
ね、でいつか高木渡さんとお仕事がね、
そうですね、私のお兄ちゃんの役をやってほしいってずーっと、
もういくらでも言ってよいつでもお兄ちゃんの役を、
まあ、そういうシチュエーションのね台本は今日書いてきてないんだけどさ
いやいやそんな
じゃあね、じゃあこれ二人とも声優さんですから、もういやもう、ね、役者さんだからね、じゃあエチュードですね、まずです
ね、アドリブ聞かないんだよね、
ちょっと分かり
ません、日曜日の朝
日曜日の朝、
ね、まあ、前の日、ちょっと酒を過ごして、終電を逃しタクシーで帰ってきて
、はい、
まあ、朝の10時です、もうね、はい、あのアニメ枠も全部終わっちゃって、うん、ね、ガーガー寝てるお兄ちゃん、うん、ね、そこを起こしに来る妹のレイナ、
はい、
はい、それでは行きたいと思います、
何そんな
行きますよ、本番よーい、はい、
お兄ちゃん、お兄ちゃん、もう10時半だよ、起きて、
ちょっと飲みすぎたんだけど、
今日出かける約束してたじゃん、
あーそうだったっけ、
うん、
あどこ行くっつったっけ、
遊園地、
あー遊園地か、あーすいませんすいません、なんか今設定が分からなくなってなんだ
結構なんか素になっちゃうよね、ね、いや演技しようと思うと思うだけで、ね、
私もどうしたらいいか分かんない、
いや結構でもね、レナちゃんが真に迫ってたからさ、
どこ行くんだっけ、
いや思わず遊園地っつってたから、あとっつうから思わず、
本当ダメだ、
いや遊園地だから思わず、
もう一回
真剣茶賞、真剣茶賞って俺言おうかなと、真剣茶賞見に行く約束とか言って言おうかなと思った
けど、出直してきますわ、
いやでもちょっとレイナちゃんこの部分は永久保存じゃないよ
大変大変
全然形にならなかった今、
いやもう、
ああ今ああ落ち込んじゃった今
ゲストブルーでさって書いてどうするんだっていきなり無茶振りしてさ
いきなり設定をどうしようと思っちゃった
今年子の朝がよく分かんなくなっちゃう自分が分からなくなっちゃう
そうだ遊園地行こうってねお兄ちゃん
何歳だお前って自分で突っ込んでしま
い
ます、
ね、高校生ぐらいだったらまだ分からないねいや見てて俺も汗かいちゃった
だから今寝てるだけでよかったのに生実家喋り出したから、
そうしばらく寝とけばよかったのに気分で喋っちゃったから、ああ夕べの方だっつ
って、説明、
だからってやってよかったのにさ、
すみよ、
だからいい人だからね、ちゃんとやってくれちゃうんだよ。
で、さ次行きましょう。
はい、も
う
話題そんないい人な高木渡さんに質問が来ております。
はい、そうですね、
他にもメール紹介しましょう。はい、
ラジオネーム竹野さんからです。
はい、今度は貝原玲奈さんじゃないですね。大丈夫です。
ショッカーさん、玲奈さん、ゲストの高木渡さん、はじめまして。
はじめまして。
どうもはじめまして。
毎回楽しいラジオありがとうございます。
はい、
私は名探偵コナンが好きで、
名探偵って言いましたね。名探偵って言いました、
ね。今先輩からダメですよね。ね、一応声優の先輩から。
名探偵コナンが好きで、はい、高木渡さんを知ったのもコナンです。
お、はい、
放送当初はコナンぐらいの年で声優さんの存在も知りませんでしたが、今では新一の年を追い越し立派なアニメファンに育ってしまいました。
あ、なるほど。
あ、そんなに大きく、
あ、ね、そんなに大きくだって、うん、
ショッカーさんのトークライブにも、はい、神戸で行われてるやつです、
はい、
2回ほど参加しました。
あ、そうなんですか。
そうみたいです。
ありがとう。
楽しいひとときでしたと。
ありがとうございます。
そして高木刑事は、うん、刑事 A から名前がつき原作に登場し、はい、本庄恋物語シリーズが始まり、佐藤刑事という彼女ができたコナン史上最高の出世キャラだと思うのですが、高木さんにとってコナンの高木刑事にはどんな思い出がありますか。よかったら聞かせてください。そして公開中の劇場版漆黒のチェイサー、同じく高木ファンの友達と行ってきますと。
ありがとうございます。
なるほど。
行ってきました。
あ、
お、もう見てくれたんです
ね。
あ、嬉しいですね。
原作も出てるし。
怒られちゃって。当たり前じゃないですか、言われましたよ。
すぐ行きました。
あ、本当に。
刑事さんいっぱいですよね。
今回でも面白いですよね。うん、はい、僕、今回の映画ね、個人的には好きなんですよ。
はい、
原作もすごい面白くて。
あ、そう、原作もやって
る
からね。
でも、行った時、大人が多くって、原作君が喋って笑ってんのか、うん、私だけですよね。子供がいたら一緒に笑えたのに。
なんか黒の組織の話なんでね。
そうなんですよ。ドキドキですよ。
なんか今までの映画って、やっぱり、劇場版用のなんかこう単発ドラマっていう感じがやっぱりあったけど、今回はなんか延長戦にあるみたいな。
そうなんです
よ。
普段のねコナンのね、
すごかった。
ちょっと楽しめんじゃないかなと思いつつ、
うん、
ね、そうですね。高木刑事、高木刑事は本当、
高木刑事っての僕が聞いた時はびっくりしましたね。これ、あれ渡るちゃんじゃん、これ高木刑事って、えっていうね。
もともとでもね、僕はね、はい、光彦役だったんですよ。
ああ、はいはいはい、ピカチュウ、
一応設定というか、はいはいはい、企画段階では。
あ、なるほど、
面白いでしょ。
はいはいはいはい、
だからもうそれが本当になんか本番前に、はい、本番前っていうかな、まあ、その前だんだんこう設定を作っていくときに、はい、いや光彦をじゃあ大谷育英にして、うん、それで源太を高木渡にしようみたいになってきて、
う
ん、まあ、そこはどういうふうに変わってたのかは分かんないですけど、で僕はああいうなんかこのガキ大将とか
ジャイアン系ですもんね。
ジャイアン系のああいうのをやったことがなかったんで、まあ、ある意味だから、まあ、新しいキャラクターの挑戦みたいな感じ、はいはいはい、だから振ってくれたことに対してはすごく嬉しくて、
いや、ハマってて面白いですね。
そうですね。
もうね、アンパンマンにおけるね、カバオくんぐらいね、いいですよ。山ちゃんがやってるカバオだよっていうぐらいのあの感じの元太にはね、
そうですね。だ、子供役ってなんか大体女の子がやったりとかするんですけど、
うん、だよね、
はいはいはい、で男であるその自分が子供役をやらせてもらえるっていうのは、
はい、
なかなかないので、
は
い、これは貴重なキャラクター。僕はだから元太は大好きなんですけど、
はいはいはい、
でもまあ元太の他にその刑事 A っていう形では、うん、それがまあ後々高木刑事に成長していくんですけど、
ね、すごいわ。
声的に言うと、まあ、等身大のね、
はいはい、
芝居を やってられる、まあ、同年代ぐらいのキャラクターなので、
うん、
だからまさにね、なんか、なんていうの、そのちょ元太で遊ばせてもらって、はいはい、高木刑事で、まあ、うん、リアル年齢をやらせてもらって、ね、すごいなんかあの、うん、満たされてますよね。 ありがたいですよ。
あれですよ、源太君と高木刑事が喋ってる時の画面、うん、楽しいですよね。どっちも渡るさんだみたいな、
悟空とご飯が喋ってるみたいなね。
そうですよね。あれも一緒に撮ったりとかするんですけど、
はいはいはい、
会話も、
あ、自分でもあの分けないで。
そうなんですよ。
まま、
いっぺんに撮ったりするんですよ。
旗で見てると分裂症ですよね。
そうそうそうそう。だけどあれもなんかこう高木刑事から元太になるときはいいんですよ、はい、割とやりやすいんですよ、
うん、
あの崩せばいいから、
う
ん、急にね、だからやーみたいなやればいい、
うん、
だけど元太から高木刑事に変わるときは、うん、ちょっとこう走り構えなきゃいけない、うん、その時間が必要なんですよ。
あ、そうなんだ。
おい、コナーみたいな、じゃあなーとか、 それでねコナン君みたいなさそういう、もう急に変われないのね、そこだけはすいません、うん、ちょっとあの、うん、もしうまく変われなかったら、うん、もう一回取り直しお願いします、うん、っていうことだけはあるんですけど、ね、大学を一緒に取っちゃったりと
か、そうだから野沢雅子さんもよくそうやってね、意外に全部一気にやっちゃうのよなんて、すげえなーだと思ったけども、うん、高木渡もすげえなやっぱり、はい、すごいわ、
いやいやもうなんかね、ある意味なんでしょうね、職人なんですかね
本当ね、職人さんまさにそうだと思う。だからもうキャラクターがもう多岐にわたってるじゃないですか。で結構その僕らの時、さっきの赤株というね、あの、キューティーハニーの時も、だからそういう父ちゃんだったりとか、そういうおっちゃんとかね、だから本当に名バイプレイヤーだったりするわけですよ。だから、ね、こういう器用な人がね、脇を固めてくれると、本当にドラマってね、あのこう よりね、なんか映えるなっていう感じがする中で、例えばもうその最高峰が例えばネズミ男だったりするわけじゃないですか。あれは楽しいんじゃないかなと思うんです。前も ね、 ね、もちろん通ってるし、ネズミ男はどうだっ
け、結構だからネズミ男なんかプレッシャーでしたよね、
はい、あ、そうか、
やっぱもう
今までが、
あ、そうか、大塚千佳子さん
で、富山圭さんで、千葉茂さん、すごい人ばっかりでやってるから、
大塚千佳子さんがあの白山坊っていう役でね、はいはい、ゲストにいらっしゃった時に、もうやっぱり
初代が来たから、
初代が来た、でもうスタジオでも、はい、僕は千佳子さんの隣に座るわけですよ、
うわ、
やっぱこうご挨拶もして、
はいはい、なんだおめえかみたいな感じで、
いやどうもどうも、ね、あの今の鬼太郎じゃなくてネズミ男をやらせてもらってますって、ああもう自由にやっていきなさいよ
み
た
い
な、もう僕なんか僕で、なんかもうご先祖様に見られてるような気分でした、
なるほどね、
そしたら隣のスタジオに千葉茂さんがいたんです、
おお、
あ、そうなんだ、だからなんかどっかで富山圭さん見てんじゃないかな、
見てます見てます、必ず見てる見てる、
すごい、でもすごいなんかそれは嬉しかったんですよね、
すごい、
なんか
すごいすごい、
みんななんか僕のことを後ろからこう、ね、はいはい、押してくれてるっていうか、
いやだから本当ね、だから僕唯一残念だったのが、この去年、この間の映画、前回の映画の時に鬼太郎が全部揃ったじゃないですか、
はいはいはい、
うん、で僕らはやっぱりね、あれが感動したわけですよ、でちゃんと初代鬼太郎のシーンだけ白黒でね、
そうなんです
ね、で野沢雅子さん声出してね、それでこうちゃんとカラー版と両方声出して、でこうちゃんと、ね、戸田恵子さんもみんないて、でこう5人揃ってね、で父さんが1人っていうのがね、これも元すごい面白いし、でさらにそこに一応絵面ではネズミ男が出てるじゃないですか、です
みんなあれも ね、あの、5作までのネズミ男が出て
たでしょ、ちゃんと白黒のネズミ、
そう、
でもちろん大塚さんもねお元気でいらっしゃるから、うわせめてねなんかお元気なところだけでこう、おい2代目どうしたぐらいなことがあってもね、
いいですよ、
なんかね、だから、ね、だからあ、そうか、富山さんがいらっしゃれば
ね、
やっぱり揃い踏みができたのになと思う、
五代鬼太郎の話だったからね、
そうそうそうそうそうそう、
だから結局その、戸田恵子さんだとかね、
はいはいはいはい、
松岡さんだとか、
あ、松岡恵子さんね、
そうですね、真子さんだとかしか呼んでなかったから ね、
でもあの絵なんかでも一瞬ねポンとこうあってもね、
あったらね、
僕らはやっぱり もちろん鬼太郎もさることだからね、やっぱネズミ男ってすごいこう、
そうです、ね、
僕ら的にはやっぱ愛着があって、やっぱり水木しげる先生の中にやっぱりそういうこう憎めない役みたいなのってのが必ず出てくるじゃないですか、
うん、そうですね、
で僕今しょっちゅうお付き合いしてるあのカッパの三平というね、やっぱりドラマがあったんですけど、これの、俳優さんとねしょっちゅう飲んでるもんですから、その時にもやっぱイタチ男っていうのが出てきて、これやっぱりやってた俳優さんが牛尾健二さんというね、僕らでは悪魔くんのメフリストとか、まあ、仮面ライダーの地獄大使とか、悪役なんだけどどっか憎めないっていう、だからそういう僕はネズミ男にこうなぞらえて、で今自分もドラマなんか行くと結構悪役やらせてもらうと、なんかそっちになんか燃えるみたいなね、なんか原点がね、本当の悪じゃなくて悪なんだけどどっかこうとぼけてる、ヤッターマンの三悪じゃないけど、なんかそういうこうね、なんか憎めないような、
そうですね、
だからそれをやっぱり僕らネズミ男、例えば鬼太郎が新作になりましたって時に誰がやるのかなとか思って、で、ああですごいコナンをやりながらこっちで鬼太郎やるんだ一時期ね、ほらね、主役の方がやっぱ少年一つやってこっちはやんないみたいな、なんかそういう時期があったじゃないですか、なんかね、だからあ、それをこうやってやっぱやってすげえなーと思って、鬼太郎は今の鬼太郎ってやっぱすごいなと思ったし、
そうですね、高山みなみさんもね本当に鬼太郎になりましたから ね、
まあ、だからそれでみなみさんやっぱコナン の2枚目の時のコナンがいるじゃないですか、ちびなんだけど、ちゃんとおっちゃんしょうがないなみたいなね、でまたそれと違う引き出しがこうあって、
そうなんですよね、
それで鬼太郎でバッと、あ、高山みなみさんのこういうね、そうするとこれはすげえなと思うと、横にここのネズミ男が、高木渡るがいるんですよ、この高 木渡るネズミのとこがいいんだわ。
ありがとう、嬉しいですよ。この間ね、うん、あの境港、鳥取の境港行ってきたんですよ、
博物館、
みんなで、
うん、あ、みんなで
いいな、
今度 の、はい、あの劇場版の鬼太郎が6月のなんか中旬かなんかに、はいはい、DVD になって発売されるんですけど、
はいはいはいはい、
それのおまけ特典映像を、はいはいはい、なんか急遽作っちゃおうかみたいな役者のノリで、
あ、じゃあそれ五人鬼太郎のやつの DVD 版が、
うん
と、じゃなくて、
そうです、五人鬼太郎のやつだ、あの時の、そうそう、日本爆裂の
あれが DVD 版、
あれが DVD 版で、
絶対それは手に入れるぞ俺は。
でおまけ映像で実写鬼太郎やっちゃおうって、
あー、いいじゃないですか。
でみやみちゃんもそのちゃんちゃんこ着て、
はいはいはいはい、
髪の毛をなんとなく固めて押して、
あ、見える見える見える。
俺はなんてことない、あの黄色いパーカーだったんだけど、境港の街を歩いて、それであそこの水木しげるロードを、
はいはい、
ずっとカメラ回しながら歩いて、
小柳じじい裸じゃなかったですか。
小柳じじいはねいなかった、
ね、あ、よかった、じゃあ大丈夫、
タッサさんはね、そういらっしゃら
ない、タッサのお父ちゃんは、
ね、それであの記念館とかも入ってって、
ね、
あそこ楽しいですよね。
いやいや楽しいでしょう、ね、まだ僕そっちはねお邪魔したことないんだけど、
あ、そうですか、
も
う、まあ、いいとこですよ、
僕はやっぱり石森記念館で石巻行ってて、はいはい、割とこう、あ、鳥取も楽しいんだろうねっていうのはね、よくお伺いするんで、
なんか街上げて本当にあそこは妖怪って感じ、
うん、街上げ街歩いてるおばちゃんが妖怪だったんですよ。あら、ネズミのとこ来たのみたいな。
売ってるおばちゃんもみんな妖怪なの。
妖怪だ。臨終臨終、次は臨終。
そうですよ、
ね、だから、そういう3枚目みたいなのもバシッとやるのが、はたまたあの GTO の鬼塚永吉、
鬼塚永吉もね、
あれは僕ちょうどドラマ見てたんで、反町区さんのね、
はいはいはい、
はいはい、でアニメになるっていうか、誰がやんのかなと思って、高木渡る、おーってね、こうまたタバコくわえながらのセリフなんかもちゃんとこうボールペンかなんかをこうねしながら、ちゃんとこう、そうですね、そういうお芝居をねされてて、
はいはい、
うん、なんかメイキングかなんかで一回ね出たのを、ね、
あ、そうですか、
ちょうど見たんですよテレビで、渡るちゃんがやってるってすごい嬉しくって、ね、うん、
でもあれはでも、
はい、
あれもオーディションだったんですけど、
はいはいはいはい、
やっぱりもう名だたる大先輩が、ね、
でしょ、
いっぱいオーディションに来てるから、
うん、もうでっかい番組だしね、
うん、俺は浮かんねえと、こんなもうね、古川俊夫さんだとか、古川
俊夫さんだ
とか、
う
ね、もう八尾和樹さんだとか、みんないらっしゃるわけじゃないですか、
うん、
とてもじゃないけど、ね、うん、芝居は叶わないと、
あ、
うん、だけどもう逆に言うと、うん、その大先輩方は僕の芝居はできないだろうって、う
ん、
レベルの問題じゃなくてね、でも体当たりで行こうみたいな気持ちで、うん、オーディションやったら、うん、なんとか受かってくれて、
う
ん、いや嬉しかったですあの時はね。でやっぱりこの八尾さんだとか
皆、
ね、さんだとか、
はいはいはい、
皆さん今度ゲストで、
はいはいはい、
ね、僕の脇を固めてくださるわけじゃないですか。もう僕ってのは幸せもんだなと思いましたね。
いいですよ。
でも最初にあの GTO の1話目をやった時に、うんうん、あの放送し終わった後に、
はい、
なんか皆さんがこうあの感想を書いてくれて、
はい、
フジテレビの人プロデューサーとかが持ってきてくれたん
ですよ、はいはい
はい、これ読んでたら、うん、まあ面白い応援してますみたいなのもあったんだけど、うん、中にはやっぱりね、
うん、
イメージが皆さん持ってるから、うん、お客さんが
漫画を読んでてイメージが、
う
ん、
それはね、もうや
っぱ違うとか書いて
あ
るスタッフの皆さん今からでもいいから鬼塚永吉の声を変えてくださいとかって
なんだと
ドキーとかしてでもその後にでもこの声を聞いて1ヶ月ぐらい見てるとそれに慣れちゃう自分がまた嫌だとか書いてあって
じゃあいいじゃん
それでちょっともうショック受けたりとか、でも、
漫画を例えばアニメにしたりなんかとか原作をねアニメにしたりするとそれはねそういうの読んでる人はもう勝手に想像しますからね。
もうそうですよ。やっぱ原作があるからね。
そうそうそう。
やっぱり皆さん自分のイメージで読んでるから。
それぞれのイメージがあります。
また例えばアニメなんかもそういう人気のアニメなんかでなんかあの再アニメ化なんかされると前の人と声が違うっつってそれでまたね文句言ったり
そうそうそうそう
ありますよ。ね、それはもう、
ね、まあ、それはもう付き物なんで。
そうそうそう。
だから僕もそれはこう読んだ
時に。そう
なんです。いやもうこういうことをあの一つの意見としてね、
うん、
あの僕の中に取り入れておきつつ、うん、自分は自分のやり方をね、
うんうん、
やっぱその人の意見でね、うん、フラフラしてるのもしょうがない。
あ、そりゃそうですよ、
うん、だから自分は自分だっていうの
もつつ主役だし座長なんですからね、うん、やっぱり
それでまあそういうようなまあいろいろ賛否両論はあるだろうということを分かった上でね、
はいはいはい、
作りましたけどね、はい、GTO はね、
あでもかっこよかったですよね、だからもう本当に多彩でね、うん、あ何でもない。さあこちら、はい、じゃあもう一枚、
はい、はい、では、はい、スバルタイガさんからです。マ、はい、スターレイナちゃん、高木渡さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、こんにちは。
さてみんながわかる高木さんの代表キャラといえば、うん、やっぱり名探偵コナン、うん、その名もズバリ高木渡刑事。
あ、はい、そんな、え、高木渡刑事まで一緒なの？
高木渡刑事、
はい、あ、まんまなんだ。俺も高木刑事だけでもらえたなと思ったら、高木渡刑事なんだ。すげえな。そう、あ、そうだ、ごめん、今知った、今知った。
それで乗ってる車が、はい、新宿三三の他の725なんですよ。
ああ
、僕7月25日生まれなんですよ。
はあ、
それでそうなってるんですか。
渡るちゃんのための
なんかもうスタッフの方が、渡る誕生日いくつ、いつ、7月25日ですって、
はいはいはい、
あ、じゃあ車それのナンバーにするから。
うわ、いいね。でもそういう遊びっていいっすね。
そうですね、
うん、遊んで楽しい楽しい、
うんうん、そしてこの高木刑事、まあ、先ほどのお話にもありましたけど、めぐれ警部の名前を聞くセリフに対してアドリブで自分の名前を言ったのがきっかけで、はい、原作にまで登場する重要なサブキャラになったとか、
はい、そうです。
またプリキュア5のブンビーも、はい、高木さんのアドリブのおかげで生存につながったとか
そうなんですよね
こうしてアドリブが自分のキャラを生かすことにつながるというのは当然嬉しいことだと思うのですが、アドリブでの思い出などありましたらお話しいただけると嬉しいです。
はあ、アドリブ弱いですよ。
僕弱いですよね。
さっきの、さっきの何
使われよ。本当。僕ね、何にもないところから作るってできないんですよ。
あ、そうか、やっぱり本当に無茶ぶりだったから、ちゃんとね、設定をこう資料を出さなかった俺が悪かったな。
いや、というかね、なんかね、台本を、うんうん、まあ、いじくるわけじゃないんです。はいはいはい、まあ、いじくるのかな、結果的にはな。うん、なんか
アドリブとはね、でも、
うん、なんかね、ポーンと浮かんだ時に、こうちょっとテストだったらいいかなって変えてみて、採用されればそのまま本番に持ってきますけど、思いつかないと僕やらないんですよ。
まあでもこのキャラクター名まで決めちゃったりとかね、生存が知らずにそのままね続いたとかっていうのはすごいですよ、やっぱそれは。
そうですね。
ね、
まあブンビーは本当確かにね、なんか本当は代わりのさんに突き落とされて、うん、僕は一応もうお亡くなりになるという設定だったんだけど、でもあーって落ちてる途中で、
はい、
これは死んだかどうか分かんないようにしとこうみたいな、そしたらもう次のね2年目のシリーズの時に、なんかオープニングにまでもう絵が、
そうですね、
なんかもうねファンの方々は、あ、また出てくんだなんつって、死んでなかったんだなんつって、
うんうん、嬉しいですね。でもちゃんとそういうのをこう組んでたんだね、
僕はほら文明で蜂なんで、だからバーって落とされたんだけど、飛べることを思い出したんですよね、
はいはいはい、それはそうだ。
それで僕はお亡くなりにならずに、生き返り戻ってきたという。
だからちゃんとこうもう根本を理解してるからこそのアドリブなんですよね。
いや、どう、
だからさっきみたいに、ね、今日急に振ったからね、そ
うそう、あれなんで、何か何がどうなってるっていうのが全然
そうそうそう、ちゃんと状況をこう把握した上で、そしたら自然にその多分役に入れるわけですよ。役に入るから、別にそんなセリフなんかよりも自然にその役として出てくるセリフが多分、
そうです、ね、
だからそれがアドリブとなったりして、だからそれが生きるアドリブだったんじゃないですかね。だから刑事もね、名前はって言われた時にね、
そうですね、だから僕あのアドリブアドリブってね、なんかこう皆さん言ってくださったりして、名アドリブなんて言われると、それはそれで僕嬉しいんだけど、でも僕はアドリブ自体はあんまりそのなんていうかな、アドリブやった方がいいよともあんまり思わないし、できれば台本通り喋った方が、
そうですよね、
それが一番いいなとはそれは思ってるんですけど、だからなんかプラスアルファでちょっと膨らませるかなっていう時だけちょっとこうテストでやってみて、で本番も採用されればやるぐらいですけど、基本的にはね僕はアドリブはしない人なんですよ、どっちかっていうと。
ビーストウォーズの時は、
あ、ビーストウォーズはね、あれはねもう逆にディレクターさんがあのアドリブをいっぱいやってくださいって言われたんですよ。
でもいいんだいいんだ、
でその代わりそのとにかく何でもありだから、ただテストの時とかあのみんなが要するに笑わなかったら、面白くなかったら、元のセリフに戻るのだけはやめてくださいって言われるんですよ。あのアドリブするっていうことは、要はその自分 の, その台本に書かれてるそのセリフを、せっかく翻訳の人とかあの作家が書いたものをわざわざ変えるんだから、それで受けなかったからってそこに戻るっていうのは卑怯でしょ
う
と。だったらもっと面白いのを考えなさいみたいな、だから結構アドリブをするのに緊張するんですよ、元に戻れないことをやりだしちゃうわけですから、っていう緊張感はビーストウォーズにありましたよね。
また作品として残りますからね、
だからもうちょっと間が空いてるとすぐこうしりとり始めたりとか。
そうですね。そうそう校長先生は、校長先生はって渡るさんが言うんですよ。チーターの役なのに。
あ、なるほどね。
あ、現場でものを作ってると感じは確かにありましたね。
うん、あ、でもそういうこう、まあ、アドリブというよりもやっぱきちんとしたそういうまた本があって、そうするとそれにこうガッとのめり込んで役作りをしていく。そして舞台をずっとやってらっしゃいますね、うん、先ほど ね、まあ、アカペラクラブももう何年ぐらいになりますか。
もう何ですかね、今、はい、16年。
うん、最初の頃から
そうですね、はい、創立メンバーですね。
創立メンバーですもんね、はい、
まあ、今もう代表は、はい、あの大西武治というのがやって、
あ、はいはい、もうクレヨンしんちゃんでよく出て、必ずおまわりさんとかいろんな役で出てきますけども、
僕は普通のもう単なる劇団員なんですけどね、はい今は、そうなんですよ、
でもね、一緒にこうずっと作ってこられて、
そうですね、創立メンバーではあるんでね、
はい、はい、ね、だからで今回はまたお芝居があるということでございまして、
6月にですね、
はい、
やるんです、
ね、
東京芸術劇場、
はいはい、池袋の、ね、
池袋ですね、
はい、
そこの、はい、ショーホールにですね、
はい、おなじみのね、おなじみのエスカレーターで降りていくと右側ですね、はい、
そうですそうです6月の、ね、3日の水曜日から6月7日の日曜日まで、
はい
はい、全部で7公演ですか、
はいはいはい、
やります。到底ありえない作り話という、はい、まあ、アラン・エイクボーン の、
ね、
まあ、新作なんですよ。日本では初上映なんですよ。
あ、そうなんですか、
それを小田島浩志さんと、
はい、
あと、
まあ、おなじみのね、
そうですね、
はい、翻訳の方
です、ね、あと奥様ね、のりこさん、
ご夫妻でやってらっしゃるんだ、
翻訳をわざわざ、はい、はい、まあ、うちの劇団のためにしてくださり、
うわすごい、
それがこう本邦初公開で、6月の3日からやりますんで、ぜひ、
ね、
遊びに来ていただきたいなと、はい、
到底ありえない作り話、こんなのが舞台で上演されたらあんまりバカバカしい、到底ありえない作り話だって文句をつけるところですよっていう、
そうなんですよ、
そんなセリフが入っております
ね。ちょっとね、内容的にはちょっと複雑なんですけどね、はい、まあ、その大西武治がね、
はいはい、
その取扱説明書を翻訳するあの作家なんだ、作家っていうかもう、うん、あの翻訳家なんですよね。
はい、あ、はあ、はあ、翻訳家で、ね、
で僕はミュージカルを作っている作家なんですよ。
お、作家で、
はい、で岡田幸恵はゴシック小説を書いている作家、
おー、
天久弘美は児童小説を、
あ、それぞれでも作家なんだ、
みんな、
いろんなジャンルの
ミステリー作家、SF 作家。
最後の定員っていうのは、
定員っていうのは、うん、まあ、これはもう一つの、その何ていうんですか、舞台の中のまあお手伝いさんでいるんですけどね、
一人なんかやっぱりね、作家ばっかりじゃなくて、やっぱ一人でなんか違った人がいないと、
コーヒーを出したり
とか、そういうのいないとね、
そういうような人、
だからそれこそこの間あの山寺宏一さんのお芝居の時に、あの山ちゃんがやった役がまあそれこそ作家だったんだけども、全部あのみかんの作ばっかり作るん でそのみかんの作にされたあのキャラクターたちがみんな怒ってふざけるなって吊るし上げるっていうシーンが、その時唯一山ちゃんのその作家を味方する友達の役が渡辺さんだったじゃないですか、そういう人がいないとね、
そうですよね、
あ、なるほどね、
でこれはもうあの、ね、みんながそれぞれがあの、はい、作家が集まって、
はいはいはい、
自分の作品を、うん、なんだろう、紹介するっていう、そういうお話なんだけど、
でもそれがもう取扱説明書だったりミュージカルだったりゴシック小説だったり、ね、ゴシック小説だったり児童書や SF ミステリーと、
もうそれでも自分もまだこう、うん、全部出来上がってない、
はいはい、
途中までの段階、
はあはあ、
今ここまで出来上がってますみたいなのをみんなでこう話し合う、うん、発表し合うんですよ、
お
う
お
う、でそれがまあ1幕なんです、
はいはい、
1幕でそんな感じで終わっちゃって、で2幕からなんかそれがいろいろこう、うん、なんとかリンクしてくるというか、みんなごっちゃごちゃみんなかあの混じってくるんですよ、だからややもするとよく見てないと関係性も何も分かんなくなってくる、お客さんを置いてっちゃいけないなっていう、ちょっと僕らもね
難しい
と、ね、うん、ちょっと気をつけて芝居をしなきゃいけないなみたいな作品なんですけど ね、
このアカペラさんのこのね、こういうね、翻訳した小田島さんの翻訳したこのね、コメディはね、ドタバタコメディ時にジタバタコメディとか、もうね報復絶当なんです、これ僕は本当大ファンで、
そうですね、まあ、レイ・クーニーなんかはね、
はいはいはい、
本当にそういった意味ではもう、うん、ジタバタ 喜劇を、
ね、
私何回も同じのを見に行きました、
ね
ねうんね、そうですね、あれは、ね、まあ、一つのなんだろうな、うん、アカペラカラーっていう形では、うん、レイ君には本当に、
ね、渡るちゃんを見に行ったんでしょ、
はい、
嬉しいです、
ね、渡るさんばっか見てるんでこの回によってアドリブがこうだったとかあネジを落っことしちゃったとかいろいろよく分かんないことを観察するような変な子でした、
おかしい、うん、でもね、あの直接ちゃんとご挨拶したりとか、あの今日見に来ました、そういうのはなかったの、
舞台に行った時も一回もお会いしたことはないですし、うんうん、見たこともないですし、
この間山ちゃんとのお芝居の時も言ってたよね、
こういうのとか、うん、ちゃんと撮ってあって、
あ、パレード
一番最初に行ったや
つ、本当に
劇団アカペラクラブ、え、これは12回公演
の
時ですね、
98年の時の公演のあれですね、
11年前、
はい、
多分こんな髪してますよ、僕髪がまだ
ロン毛ですよ、もっそもそもロン毛で、
はいはい、
あらあらあら、もうこの頃から
こんな昔から見てくださってんですか、
あらま、
うわ嬉しい、
本当なんだ、他にも今日なんかいろいろ持ってきたね、今日は
いっぱい、家にいっぱいありすぎて、うん、どうしたらいいかなと思って厳選したんですけど、
まあ、厳選しても
厳選してもここもいっぱいあるんですけど、はい、まあ、ちょっととりあえず
うわー本当に
自分で買った CD とか
ガンダム X のね、先ほど出ました、うわー CD、
渡辺さん覚えてますか、ここ自分でプロフィール
を書いて、はい、書きましたねこれなんかの付録ですよね、
そうなんかアニメ、
そうそうそう、
1996年
ですよ、
なんかパーソナルデータみたいな、
はい、13年前声優さんのパーソナルデータ、
関智一若っ、
ああ本当だ、渡るちゃんも若いよ、
ああ若い、俺
爽やかだよ、
そう、あの小学校4年生の社会のお兄さんやられてましたよね、
ああやりました
この時ほど神奈川県に住んでてよかったと思ったことはないです、
ああそっか、
神奈川テレビでやってるんですよ
TBK だから、
はい、そうなんです、
それもビデオ撮って見てたぐらい、
本当に、はい、
筋金だ、
もう本当半端ないです、うん、私
ね、
はい、
恥ずかしいですね、でもね、社会科のお兄さんを見てたなって、ね、
言われすごい筋金の渡らだね、じゃあ、ね、
そうです、
渡るちゃんファンだ、渡ら
もうずっとです、
すごいす、
見向き、他の人には見向きもせず、
見向きもせず
ずっとこうい
やいやもう
だってこの間だってや、ね、山ちゃんと一緒に出た芝居ね、はい、だって楽屋のとこにいたじゃない、
いました、
でもだから渡るちゃんに挨拶じゃなかった、
あの皆さんで渡るさんに挨拶に行ったんですけど、うんうんうん、あのこれどうぞっていうのが精一杯で、何も言ってないです
いやいやもうありがとう、
第二ボタン上げてくれませんよ、渡るちゃん
本当にね、いやでも今日ねこんなにもう、ね、嬉しいものを見せても
らう、ライブも行きました、100人しか当たらない、
あーあれですね、
渡るさんが歌ってるのを生で見れると思ってライディーンのライブに行ったぐらい、
はいはいはい、は
い、いや俺めったにないからねイベントってね、
そうですよね、そうだからもう、ね、当たって幸せ、
ね、本当によ
かったね、いやありがとうございます、
いやこんなところですごい、ですよ、ね、マニアプリを披露して、
いやいやいやいいんじゃねえの、もう、ね、もう
これからは一つあの僕に連絡ください、はい、
今後とも、
チケットをお取りしますんで、
よろしく到底ありえない作り話じゃない、これは本当にありえたんですよ、こういう話はありえないですよ、でも本当こんな ねここまで好きだったんだ、会えるんだね、ねえ、到底ありえない作り話じゃなくて、今のは事実ですけども、タイトルの方は今度は到底ありえない作り話ということで、あ、町外れに住むアーノルドの家、このアーノルドというのを大西武春さんがやってますね、アーノルドの家にいろんなジャンルの作家たちが定期的に集うと、で今日も京都で、ケンケンガクガクの会が終わりを告げた、と突然雷鳴が轟き、明かりが消えた、はい、暗闇にアーノルドの同僚イルサ、これが店員さんってことですね、
酒
井夏子さんがやっております、はい、イルサの叫び声が轟く、叫び声が響く、死のような静寂が辺りを支配する、何が起きたのか、どうなるアーノルド、どうなんでしょうね、これね、
まあ、コメディというよりか、うんうん、まあ、あの笑いのシーンも、うん、よしよしある
んですけど、今回は逆にあれなんですね、逆に何か笑いに
行くジャンル的には何になるのかな、
ね、ほらもうほらジタバタコメディとか言ったらもう笑いに行くぞっていうのを構えていきますけども、
叫び声とか聞くとサスペンスかと思
う、ね、なんかサスペンスっぽいですね、
ちょっとねサスペンスのカラーも入ってるんですよ、ただまあまあでもコメディになるのかな、
ね、渡るちゃんたちがやるとまたこう楽しくしてくれるからね、
うん、
僕は渡るちゃんのお芝居のね二度見が好き、あの二度見、
ダブルアクション、
ダブルアクション一回こうなんかを見てびっくりしてもう一回振り返ってもう一回見るというあの二度見、あの二度見をさせたらね高木渡るは日本一だね、
僕あの昔あのスゴロクってね、
はい、劇団スゴロク、はいはい、
あの客演に行った時に、
はいはい、
行きました、
行きました、ね、あ、どうでしょう、おい、もうなんか出てきたぞ今タブレットが、
あ、違う、これじゃない、
全部だ、それか全部出せよ、何持ってきた、
すごいな、
袋の中にね、なんか全部出せや、せっかくだから、あ、オペレッタも出てんだ、田中真弓さんの、
出てました、はい、
あ、これこの間の山ちゃんのやつだね、
すごい顔してんな、
はいはいはいはい、
ね、
着替えすぎたんでちょっと置いてきたんですけど、
いやもうそうですね、
オペレッタも
近代一少年の事件簿の
番組、金玉乱太郎は滝夜叉丸と初代の沖先生なんですよね、
そうなんですよ、
はい、
うわすごいな、
何やってんだ私、
いやいやいや、
あとコナンもほぼ全部言ってるんで、
あそうですね、これこの間のね作詞家ですね、
ねえ、あ作者を生活6人の主人公ですね、
そうそう、
この間やったやつ、そうか、スゴロクね、尾形健一さんの
その時に、なんかあの、なんか三下かなんかの役をやって、
はいはいはい、
ちょんまげ言ってね、やっぱそういうダブルアクション二度見するようなシーンとかもあって、
結構なんか落語家なんかをモチーフにしてあそこはねやったりするから、
そうですね、結構笑える、あんた浅草のでかいって言われた時あったんですよ、
はいはいはい、
お客さんに、
あ普通に普通に、あそこはやっぱりね、そういう下町芝居のお客さんが多いから見に来る方もね、
第二部会場、うまいねみたいに言われて、
あ
だからもうそれショッカーさんもそういうことを言ってくれるから、
はいはいはい、
同じようなことで、
ね、いやいや、いやだから本当にみんなそう思ってるんですよ。だからあそういう軽妙者立つというかね、そういうお芝居はねまたいいんですよ、だから逆に言うとこうあんまり悪人とかやってほしくないし、
うん、
悪役とかやっちゃうとね、で逆にでも本当に悪役とかやったらすごい怖くやるんじゃないか
な、ね、でもこのスリーランドの悪役やってたじゃないですか、
そうです
ね、やってましたね、
バルガーブ、私いつ3枚目になるんだろうってずっとずっとずっと見てたら、あ終わってしまった、
バルガーブはそうですね、最後まで2枚目でしたね、
逆に渡るちゃんしてるとでこうやってくんねえから、
どっかできっとそうなるから渡るさんなんだって思ってみて、
でも本当そうなんですよね、僕キャスティングされるっていうことは最後まで2枚目でいましたもんね、これはね、
で今回 の、 じゃあそのお芝居では、
はい、
あの到底ありえない作り話ではミュージカル作家なんですね、
ミュージカル作家という、うん、まあまあ、設定ですね、
設定は、どこまでもミュージカル作家、
どこまでも、はい、
どんなミュージカル作家、二度見するミュージカル作家
まあまあそのなんていうんですかね、はい、一幕なんかは本当にみんなで作品を紹介するまでのもので、
はい、
僕なんかのミュージカル作家とは言ってもまだ未完成のミュージカルを紹介するようなものなんで、
はい、
そんな歌って踊ってっていうのは特にないんですよ、はい、本当にちょろっとだけワン小節ぐらい歌うかなみたいなところはありますけど、はい、
うん、
そこでなんかミュージカル作家なんだっていうのを見せるだけで、まあ、全体的にはもうずっとなんかこう、丸く囲んでみんなで話をしてるっていう、そんな、だからあんまりね動きはないんですよ、
ほうほうほうほう、
ずっと淡々としてるんですよ、
逆に難しいですよね、
逆にだからちょっとねお客さんもね、はい、こう飽きないように飽きさせないようにしなきゃなと思ってるんですけどね、
写真こ
っちが難しい、
見えるか、
今回はちょっと
ね、
はい、新しいのに挑戦という感じで、
はい、ぜひこれは
ぜひでも
我々もね、
はい、
必ず行かせていただくこともありますけど、東京芸術劇場ショーホール2でございまして、はい、6月の3日水曜日から、6月7日の日曜日までということでございまして、チケットのはもう発売しておりますので、
発売してますね、
はい、ぜひともね全席指定でございますので、曜日とね、行っていただければ、早いもん勝ちでございます、
ね、で今回これをですね、ちょっとプレゼントを持ってきまして、
はい、あら、
カップルで2名さんを、
はい、
3組、
そんなに、
ご招待、
ありがとうございます。
どうしたらいいですかね。
じゃあ、番組の方で、今ご覧のあて、ご覧じゃないよ。
見ないな
今、このアクセスしてくれた方にですね、じゃあ、後でプレゼントコーナーということで、ちょっと、
そうですか、
はい、お話しさせて、ありがとうございます。
はい、はい。
あ、すげえ嬉しい。じゃあ、
もうせっかく出させていただいて。
おいおいおいおいおい。ありがとうございます、ね、じゃあ6月のあれでございます、ね、3日から7日でございますんでね、とにかく待ち遠しいと、
う
ん、もうすぐでもチケットも手に入れてね、
そうそう、
何回も見に行きたいというですね、うん、ね、そんな貝原玲奈みたいなあなたその方はですねぜひ劇団アカペラクラブの方に、直接ご連絡いただきたいと思います、東京03-5999-1874、はい、東京03-5999-1874で、受付時間がですね、夜の7時から10時までとなっておりますのでね、はい、あんまり夜中にかけられても誰もいませんのでね、
劇団で飲んでるぐらいですよね、
あ飲んでるとね酔っ払った高木渡るが出るかもしれませんので、それは夢を壊すので、やめてくださいもしくは公式ホームページね、アカペラクラブの方で検索していただきますと ね、
こちら公式のホームページの方でも、はい、チケットの依頼フォームあります
から、ね、そうです、今便利ですもんね、ぜひじゃあね、劇団アカペラクラブの、公式ホームページの方にねアクセスしていただきましてね、はい、ぜひこれはみんなで見に行きたいと思いますので、
はい、お待ちしてます
もん、ね、はい、
今ちょっと今稽古やってる最中ですからね、
ね、
あ
そうかそうか、まさに今
真っ最中でございます、
はい、はい、でまたセットがまたすごいんでしょうね、
うん、
そうですね、そうなんですよね、うちの芝居なんか
ね、アカペラさんのねセットはかっこいいですよね、そう
なんですよ、評判
良
くてね、嬉しいですよね、
またいろんな仕掛けがあったりね、
そう
ね、うん、だ僕前ねちょうどちょっとお手伝いさせていただいた時はね、やっぱ火薬を使わなきゃいけなくって、
あ
でそれでね、でも 本当にちゃんとパーンってね、こう拳銃があれすると、そこであの花瓶が割れるみたいな、ね、それのためにわざわざ、ね、素焼きの、ね、壺を何個も何個も、ね、作ったりとか ね、
ね、
本当そういう細かいところまでしっかりとですね作り込んでる、ね、丁寧ですよ、うん、結構ね衝撃量とかね、その劇団とかなんかだと、まあそれこそね、なんとかごっこじゃないけど、会ったことにするとかね、割ともう本当に後ろはもう暗幕が一個あるだけで、あとここに何か小道具だけ出してそういう風体で見せるとかね、そういうところはもう山ほどあるんですけども、本当にリアルにね、
入ってまず最初にセット見て楽しめますよね、
うん、はい、あ、そうですね、自然と僕らもその世界にね、ふっと入れるね、なんか同じそのなんかイギリスの応接間にいるような、はいはいはい、そういう雰囲気にねこうポッと入られます
ね。そうですね、僕らの芝居も最初からどんちょう上がってるからね、さっきレイナちゃんがおっしゃったように、
はいはいはい、
最初に見た時に楽しめる、ね、セットを見てね、
またよくできてんだセットが、階段があったら2階がちゃんとトントントンと上がって、その先に本当に部屋があるかなと思うぐらいきちんと作ってますから、ね、やっぱりこういうのはやはり最初からこだわってあれなんですかね。
そうですね、やっぱりうちの、あの演出家の水鳥哲夫がまた、
はい、先生がね、
結構こだわり性であったり
ね、もうこう物静かな、ね、方なんですけども、こうでも暑いですよね、すごくね、
うん、まあ、あとはこの美術やってるね、うん、はい、松本さんとか、
はいはいはい、すごいですよ、すごいメンバーがね、やっぱりで今日までこうやって
作ってくださるんで、
ね、支えて、そしてまた素敵なゴールデンな二度見
二度見は今回、あ、じゃあ二度見今回入れましょう、
ね、ぜひ、
それを約束しましょう、
あ、あれほどいいな、
芝居の中に二度見を入れる、
二度見を入れる、ね、だぜひこの番組を聞いてきた人はもうにんまりとしていただいて、うんうんうん、したらあの多分アンケート用紙が配ると思いますんで二度見いただきましたと書いていただきたいなと、
もう全部2時間ちょっとある芝居だから、はいはいはい、どこに二度見があるか、はいはい、見つけるのが大変じゃないか、はい、
みたいな、いいな、はい、ということでね、ぜひじゃあこの6月の
日
まで、
はい、
ぜひぜひ、これは高木渡さんを、ね、見に、まあ、もちろんたくさん渡さんだけど、ね、
の
主演の方、小西さんをはじめね、いろんな方が達者な方たちがですねお芝居されてますね、ぜひ、みんなで見に行きたいと思うわけでございます。
お待ちしてます、
はい、ということであの今日はじゃあプレゼントもじゃあいただいたということでありがとうございます。またよかったらのこんな風にやってますんで、
もうぜひぜひまた呼んでください、
は
い、もう
じゃあ来月
絶対言うと思った、は
い、もうまた遊びに来たいですよ、
はい、ありがとうございます、で、ね、多分また今日記録を作ったような気がしますけれども、
あ、そうですか、
わおという感じで大丈夫ですか、いや、いいですよ、ガーンと、ね、
どれぐらいの時間、
いや、じゃあこのままともう1時間ぐらい行きましょう、いやいやいや、そう、これが稽古もありますから大変だよ ね、 ということで、
ありがとうございます、
今回のゲストは高木渡さんでございました、
はい、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ、まだまだ続くよ、レナちゃん。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか。
当社ホームページで猫ぶっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぶ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の地下48階です。
いらっしゃい。
さあどうでしたかレイナちゃん、ね、まだねこう余韻が、
うん、そうですね、
う笑うしかない、
すごい、ね、なんか終わっちゃうんだと思って、
あ、本当
がっかりです。
じゃあ第2部行こうか。いやそれ日本撮り、いや、やんないよね、けどもね、ということでじゃあ先ほどね高木渡さんから、はい、プレゼントをいただきまして、
はい、
なんとですね、この6月3日から公開、ね、公演されます、到底ありえない作り話、こちらのですねペアのご招待券を、
はい、
ね、すごいペア招待券を3組の方に、ね、差し上げます、それとですね、番組恒例でございますが、
はい、
毎回ゲストの方にはですね、サイン色紙を3名様いただいておりますが、はい、今回も、高木渡さんの直筆のサイン色紙をですね、3名様に差し上げたいと思いますので、ですからこれは高木渡さんの色紙が欲しい、
うん、
はたまたね、到底ありえない作り話、あ、まあ、大丈夫ですね、到底ありえない作り話、 到底ありえない作り話の、ペアチケット欲しい、はい、ちゃんとそれをこう明記してですね、はい、あとまあ番組の感想とかね、はい、渡辺さんのこんなところが聞けて面白かったなんてことをですね、お書き添えいただきまして番組の方にお送りいただきたいと思います、はい、でプレゼントといえばですね、前々回、いや前々前回、ね、前々ね、そうなんです、前回公開録音の時にね、もうそれで時間がいっぱいになってしまいましたので、はい、当選発表しておりませんでした。こちら、アクション監督の、新堀和夫さんのサイン色紙でございますが、当選者発表したいと思います、広島県にお住まいのですねジョーカーさんね、新堀和夫さん大好きです。特に赤レンジャーとゴーグルレッドが個人的に大好きです。新堀さんのお芝居は殴り、蹴り、もそうですが、背中には何か背負った男の色気を感じます、これからもレッドアクションクラブの方々とともに素晴らしい芝居アクションをファンに見せてください、ということですね。それからこちら、はい、あ新潟県、あやった
行った、
行ったね、エルイヌさんおめでとうございます。新堀さんのファンです、新潟からではあまりお会いできる機会がないので、うん、残念ですが、渋谷で開催されたスーパー戦隊ライブでお見かけした時は感動でしたということでね、うん、じゃあ感動をもう一度色紙もらってくださいね、はい、そしてこちらはですね福島県から、ペンネームかっちゃん、新堀和夫さんのお話を伺うことができて本当に良かったです。私も幼少時代から戦隊シリーズの大ファンで、特にターボレンジャー、ファイブマン、ジェットマンは夢中になって見ておりました。新堀さんのを見て、あ、かぶってるか世代だね、心を踊らせていただきましたということでございました、ね、そして前々回の熊井元子さんのですね、サイン色紙でございますね、こちら東京都のですねゆいさんね、新垣ゆいちゃんのゆいちゃんと同じ字ですね、結ぶ衣楽器、はい、ね、秋の映画楽しみなんですけども、
ですか、
熊井元子ちゃんは私が初めて好きになった声優さんです、過去にお会いしたことは二度しかないのですが、とても優しい方でした、うん、ぜひまたお会いしたい。ラジオで元気な、元子ちゃんの声が聞けて幸せでした、
はい、
サイン色紙当選しますように、当選しましたよ、
う
ん、はい、こちらですね東京都にお住まいの日和さんです、カートキャプターさくらの頃から熊井さんのファンになりました、うん、久々に熊井さんの声が聞けて楽しかったです、はい、ということですね。そしてこちらは東京のですね、16SASAKA 佐々木さんかな、16佐々木さんですかね、いつも楽しく聞かせてもらってます。毎回ゲストの方々とのトークが面白くて聞いてて全然飽きません。今後も聞きつけていきますので、出演したスタッフの皆さんこれからも頑張ってくださいということで、はい、以上3名様、そして二部さんのお歌わせまで6名様、はい、おめでとうございま す, あいます。さあということでね、れいなちゃんね、ゴールデンウィークも、まあ、終わるなりなんなりしてる時期ですね。この5月ですから、
そうです ね、
はい、で、まあ、今回は高木渡さんに来てもらって、
はい、
もうこれでなんかもういつ声優辞めてもいいんじゃないの。
ダメ、
それはダメ。
まだだってお兄ちゃんやってもらってないです。
あ、そうか、あ、今日はね、
今日は
ちょっと激震しちゃったからお兄ちゃん、
今日は予行演習です、ね、
今日
は
予行演習で、
そうそうそう、
違いね、はい、本人がですねここ声を殺しながら笑っておりますけれども、ね、はい、じゃあさらに次のステップに行くようにね。
そうですよ、もうますます頑張らなきゃって思
います。今日はまずね、
今度リベンジするよ、
リベンジ、リベンジぜひまた渡辺さんに見ていただきたいと思いますけれどもね、はい、でまたこれからまたイベントいろいろありますけれども、また皆さんとはいろんなイベントや、またね、あ、そうだ、相変わらず武蔵小杉の、
はい、
ね、
はい、そうですね、
ラジオのもやってます、
FM ラジオもやってるので、
はい、
はい、あ、でもいつかな、毎週第4土曜日、
毎月ね、
あ、間違えちゃった、
毎週じゃなくて毎月の第4土曜日、ね、
そうです、はい、にすね、あの朝10時から11時で放送してますので、はい、皆さん聞いてください、
は
い、
猫社長と一緒にやってますのでね、
一緒にやってます、
はい、ということで今日はですね、思いっきり映画テンパってる貝原玲奈を見ることができて、はい、とっても楽しかったですそんな玲奈ちゃんに、メールをご紹介したいと思います、ね、玲奈さんおめでとうございますというのはですね、ラジオネームマーク2です、いつもありがとうね突然ではありますが、玲奈さん、この度は憧れの高木渡さんとのご共演本当におめでとうございます。
もうみんなにバレバレ、
ね、今日に至るまで本当にいろいろあったとは思いますが、こうして夢を諦めずに追い続けて、そして憧れの人と一緒に仕事をできたということは本当に記念すべきことのように思います。ファンとしても非常に嬉しいですし、何よりも夢は追い続ければ叶うんだという励みになりました。頑張る玲奈さんの姿を見て、自分たちも負けずに目標に向かって、夢に向かって頑張る気持ちになれるように感じます。もちろん今日がゴールではなく、また新しい目標に向かって進んでいく形にはなると思いますが、そんな玲奈さんをこれからもみんなで応援していきますので、頑張ってください。今日は本当にお疲れ様でしたというですね
真剣に嬉しくなっちゃった、
はい、ね、ちなみに今日この収録をしているのがですね、4月の24日になりますけれども ね、
はい、
マーク2今日誕生日なんですね。
そうなの、おめでとう、
うん、せっかくだから言ってあげてね、ということで渡辺さん、面白かったね、
はい、ありがとうございます
ということでショッカーの、ねえー、秘密基地へようこそですね。これもタイトル間違えそうになりましたけどね。今日はこの辺でお会いいたい私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
ではここまでです。せーの、
またねー。